第29回細身のシャイボーイのアコースティックライディオ。シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区にあります佐藤家からお送りしてまいります。そしてこの番組の構成や放送作家はこの人。
どうもジャーゲジョージです。よろしくお願いいたします。
ジャーゲジョージ先生よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、はい、本日これ収録しているのは10月の24日でございますが、
はい、
10月24日は何の日ですか。
何の日。
10月24日金曜日。
これはですね、わかりました。
なんでしょう。
立冬の日みたいなやつ。
いやいや、今までやったことありました、その季節のやつ。違います。10月24日はですね、
はい、
木村カエラ大先生のお誕生日です。おめでとうございます、カエラさん。
おめでとうございます。
カエラ姉さん、私の大好きな木村カエラさんが本日でですね、はい、30歳。
30なんですね。
なられました。早いもんでございますね。はい、そして、おまけで言うと私の妹の誕生日ですね。
ありがとうございます。
リホが君と同じだから23歳に。
あ、同い年ですね。
なりましたけどね。はい、まあ、リホはね、今日彼氏と旅行行ってるみたいで今日帰ってきませんけど。大きな人生に差がつきましたよ。あいつはね、しっかりね、働いて、ね、彼氏も作りですよ。で、ちゃんと過ごしですよ、ね、年金も払いですよ。
年金も払い。
お兄ちゃんはバカみたいにラジオ作りです。誰が聞いてるかもしれない。
いやいや、聞いてますよ、いっぱい。
泣けてきましたよ。いやいやいや。でも、まあ、ふと気がつきましたですよ、昨日、はい。で、昨日ちょっと打ち合わせがあって、で、帰り、ちょっとママ早かったんで、
はい、
夕方頃帰ってきて、あ、じゃあなんか買ってやるかと思って、
うん、
なんかちょっと臨時収入があって、ちょっと懐があったかかったんでね。で、横浜の高島屋に行ってですよ。まあ、何買おうかなと思って。はい、まず1階の、なんかタオルとか売ってたり、ハンカチとか。はい、あ、でもそこら辺見ても何を買おう、パッと来たのなくて。あいつなんか、穴水。
ああ、はいはい。
が好きだった。でもそれもさ、20歳前後の時だったんだよね。
なるほど。
で、穴水の売り場があってさ、これいいなと。あ、でもあいつ、昔集めてたけど、今違うかもな。
まあ、3年経ってるわけですからね。
そうだね、はい、そうか、3年経ってて、で他の売り場も回ってみて、でも分かんなくて、じゃあ衣類系じゃなくて雑貨系にしようかなって、雑貨系、うん、でなんか綺麗なスワロフスキーの置物、でもスワロフスキーって年でもねえのかなと。
はあ、
何が、えとは何、君。
僕はえとです
よ。今えとだけにえとですか。えとだけにえとですか。えとだけにえとですか。何してくれてるんですか。今から新幹線のチケットあげれますから、実家帰ります、君。もう二度と帰ってこなくていいんで、そんな仕事ぶりなら。
もう次に行ってください。
で、えとは何なんですか。
ちょっと待ってください。僕自分のえとを今把握してなかった。
え、なんで。
ちょっと待ってくださいね。
何年生まれなんですか。
あ、何年。僕はお羊。
いや、それは星座でしょ。どういうこと。えとは
羊年。
ねえ、牛とらう、うたつみ、馬、羊。乙
女座の羊年です。
あ、羊なんだね。
いや、今一瞬、それがごっちゃになって、事故が起こりました。
どうします、最初から撮り直しますか。
いや、このまま使いましょう。恥ずかしいんで。
あ、そうですか。私の方が恥ずかしいですけどね。こんなのを雇ってると思うと。
すいません。何。
そう、だから、そう、エトのさ、はい、あれ、なんかこう、スワロフスキーの顔から、でもそんなもあれだなと思って。結局2時間ぐらい、高島へうろうろして、何も買わず帰ってきてしまいました。何も、昔はさ、言っても妹の考えてることなんてほとんど何でも分かったわけです、子供の時なんて。
あ、まあまあ、
次じゃんけんで何か出すのとか、まあ、もちろん全部分かるわけですよ。今分かんなくなっちゃったね。
あ、
ま
あ、
会話の量ももちろん減ってますし、これはちょっとお兄ちゃんとしてあれの問題だなと思いましたけど、はい、まあ、妹は何も思ってないで今ご機嫌に遊んでると思いますけど、美味しいもん食ってんのかな、どこ行ってんのか知んないけどね、はい、さて。
さてですか。
ジャーゲジョージも、はい、まあ、今日まあまあ早く、3時に。
そうですね。
はい、お昼の15時ぐらいに来て、まあここまで3、4時間打ち合わせをしてですよ、始めまして。まあいつも以上にシャイボーイさんが、暗かったと思いますけども。
あ、そうですね。
まあ今、元気振り絞ってやってますけど、ね、何かと申しますと、まあ10月も末になりまして、寒暖差が激しくなってまいりましたけども。どうですか、体調の方は。
僕ねちょっと喉が怪しいんですよ。
そうだよね、さっき部屋入ってきてからずっとえへんえへんやってっから、はい、早く書いてほしいなと思ってありました。いや、いや風邪うつされたくないん
で。あ、そうですね、そこはね。
でもね、
は
い、私もちょっと体調がそんなによくなくて、っていうのもですね、まあ、寒暖の差って言ってもさ、まあね、昼というより今日もお昼あったかかったけど、だんだんこれ日が暮れまして寒くなってきました。
そうですね、
私ほど今日寒暖の差を味わった人はいないと思うんですよ。っていうのも、まあ、私、まあ、今日も朝5時に起きてバイトをしてますけど、まあ、バイトデパートの商品仕入れをやってるわけですよ、
はい、
ね、で商品のチェックしてトラックドライバーの人と打ち合わせてしたりして、で、まあ、朝はだいたい食料品だったりとかで、まあ、生鮮食品特に、まあ、鮮魚とか魚とかあと精肉、はい、肉とかはその日の朝に入ってくるんですよ。でそれをこうね、肉とかあとアイスとかはこう大きな冷凍庫に入れるんです、業務用の、うん、でそこにこう、まあ、1台車 200キロぐらいあってたくさん乗ってるのをこう詰め込むんですよ。で今日私、まあ、いつもこう司令塔の役やってるんですけど、今日はもっとベテランさんがいたんで私も運び手となって運んでって、うん、で大きな冷凍庫にこうアイス入れてさ、でまあ運んでる時は暑いの、こう200キロの台車をこう2つ連結して運ぶんだけど、だから400キロこうもう二の腕と足で運ぶわけじゃないですか。だから、まあ、汗かくんです、今日ぐらいの朝の気温だった、うん、だからこう半袖で仕事してるのね、しばらくで、冷凍庫に入って、まあ、入るっつっても一瞬だから、
はい、
大きな巨大な冷凍庫にこうどんどん詰め込んで、で出ようと思ったらさ開かないんだよ。
え、
冷凍庫の扉全部詰め込み終わって出ようと思ったら、何かと思ったらまあ、ちょっと開くの3センチぐらい、他のパートさんが俺の冷凍庫の前に巨大な台車置いちゃって出れなくなっちゃって、ああと思って、まあそういう時用にこうエマージェンシーボタンみたいのあるんだ、それを押すとなんかこう外部になんか警告音が鳴って、はい、人がいますよみたいな、それ押そうかなと思って、ちょっとしばらくガチャガチャやってこう扉で台車押せないかとかやってみたんだけど、まあそのね表にあるのも数百キロあるから、まあもちろん開かなくて、でもエマージェンシーボタンを押すとそれ警備会社にまで行くわけですよ。
そう、
でめんどくせえなと思ってちょっとしばらくガチャガチャやったけど、まあ開かない、だからもうしょうがねえから、3センチぐらいの隙間からさ、すいませんっつって、高橋さん高橋さんって呼ぶわけ。でもやっぱ通じねえんだよな。なんかまあ、いつもだったら人いるんだけど、まあ、デパート広いからさ、初めて出すわ。大きな声で。助けてくださいって言ったの。言ったことある？助けてください。俺、ふざけては言ったことあるわ。助けてくださいとか言って。
ま
あ
ね、そういうね、
あんなのじゃない。マジで。すいません助けてください、すいません誰かいますか、助けてください。まあまあ、声張って。でもまあ、今時間にすれば3分ぐらいなんだけど、人来て、で助かったんですけど、体冷えちゃってさ、でそこからまあ働いて、まあ、今に至るわけですけど、
はい、
具合悪い。冷凍庫がまあマイナス17度ありますから、で日中の気温がまあ15度ぐらいですか。でそう考えると寒暖差まあ30度ぐらいあるんですよ、ね、寒かった、マイナス17度。
いや
きつかったですけどね、まあ、無事出てこれましたんで、
はい、
氷漬けにならずに済みました。
ちゃんと収録できてますんで
ね、まあ、今日も楽しくやっていきたいと思いますが、
はい、
本日はですね、神奈川県横浜市にあります私の部屋で、いつも通り収録しておりますが、前回第28回のアコラジはプロレスラーの福田博さんの、ご自宅にお邪魔しました、はい、福田さんの家どうでした？
すごいやっぱり可愛いペットがいたので癒されましたね、うん、
やっぱ人の家に行って収録するって面白いなと思ったのは、
はい、
部屋に最初着いたじゃん、
はい、
で、まあ、机どこで撮ろうかなって決めてさ、はい、で机見たらさ、すごい絶対に見られてはいけないものが置いてあったじゃない。で、あって俺見っけて、はい、倉さんがあっつって黙ってそれスッと、
はい、
ね、その書類というかあれを取ってねーっつってねーって言って収録始めましたけど、やっぱ人の家に行くといろんな秘密が見えてしまったりしますけど、
はい、
これはもう他言無用 で、
そうです、ね、
もう墓場まで持ってってください、はい、でさらにその1回前第27回ハサミのシャイムのアコースティックラジオは漫画家の榎谷笠松先生のご自宅にお邪魔しましたが、はい、で2回連続で人の家にお邪魔したんだね。
そうですね、
榎谷先生の家も本当に綺麗で ね、
そうですね、
一軒家で楽しかったですけどね、はい、あれもで、あれからまあ、1回2回と過ぎまして、今週は私の家でございますが、
はい、
先週ちょうど1 週間前ですね、10月17日に、漫画界のジャスティン・ビーバーこと榎谷勝正の最新作、テキサス・リデュー・ギャングとヒビロック・ブートレグが発売になりました。アコラジックの皆さんもたくさん買ってくれた方がいるみたいで、本当にありがとうございます。本当に感謝しております。感想もねたくさん届いております。代表してこちらはラジオネーム、スペシャルウィークさんからいただきました。細見さん、ジャーギさん、シャイシャイ、はい、テキサス・リデュー・ギャング、ヒビロック・ブートレグ両方とも購入しました。ありがとう。特にテキサス・リデュー・ギャングはラジオそしてラジオドラマがベースとなっているストーリーで、オールナイト・ニッポン、ジャンク、そしてその他の曲のラジオ番組が実名で出てきたり、さりげなく音源や公開収録シーンとして出てくるところがラジオ好きにはたまりませんでした。また番組の作家さん、コーナー、ネタ、笑い声に対する批評やネタ投稿の生みの苦しみと、読まれた時のあの何とも言えない絶頂感、そしてラジオ、ラジオドラマが音だけにもかかわらず頭にストーリーを描かせることができるという強烈なパワーを持っているんだよということを、絵だけで描いているのに音が聞こえているような臨場感で伝えられている榎谷先生は本当にすごいなと思いました。この本は本当にラジオが大好きな榎谷先生がラジオを愛する細見さんや、はがき職人の邪悪なお坊さんなどと一緒に真摯にラジオに対面しているものだと思います。アコラジックはもちろんのこと、すべてのラジオ好きのリスナーさん、そしてラジオの魅力にまだ気づいてない人たちにも読んでいただきたい名作だと思います、うん、とりあえず自分が読むように一冊購入した後、人生で初めて布教用にもう一冊購入したので、細見さん同様宣伝活動頑張っていきたいと思っております。榎谷先生、素敵な作品をこの世に生み出していただき誠にありがとうございましたといただきました。
おい、
スペシャルウィークさん、ありがとうございました。本当に素晴らしい漫画になってますので、はい、ぜひぜひお近くの書店で買っていただければなと思います。で、先生お忙しい中でございますが、もうだって第6部ヒビロック漫画、はい、ヤングジャンプで連載スタートしますので、先生もねぜひ毎週アコラジ聞いてくださってますが、
はい、
お体に気をつけてやっていただければなと思います。
そうですね、
先生のメッセージをこうやってアコラジで伝えることがですね、毎週できることは嬉しいことだと思います。初めてですから、要はヒビロックの連載が始まってから、
はい、
私がこう毎週ラジオをやるのはね、だから私が頑張ってこうやってラジオを作ってですね、面白い番組作ることが先生の気晴らしの一個になればいいなと思いますけどね、
はい、
まあ、ラジオで伝えるって言えばさ、先週の福田さんの放送の中ですわ、
はい、
榎谷先生に貸したギターがまだ返ってこないって話したじゃない。
ありましたね。
したら榎谷先生からメールが来て、はい、すいません、あのギターちゃんとありますっつって、担当 の柳田さんがちょっと持ってるんですけどっつって、はい、すいませんってメールが来たけど、いや全然気にしなくていいです先生、すいません、ラジオで伝えてしまって。確かにさ、ああいうことラジオで伝えられたらさ、はぁ、い、ってなるかもね。
そうですね。
そういえばみたいな、細見さん気にしてんだみたいな、いや全然気にしてませんので、逆に今私の部屋もう置き場所ないですから、
しば
ら
く、まあ、そうです
ね、はい、そうでしょ、だから預かってもらってありがたいぐらいでございますので、先生本当に頑張ってくださいっていうのもですね、だってもう先生のヒビロック映画化されてもうあと1ヶ月後11月22日に全国ロードショーでございますから、
はい、
もうここから大忙しですよ。
そうですね、
私も大忙しでございますよ、はい、っていうのも今週これ放送してるのは10月24日でございますが、10月22日の水曜日には、新宿ピカデリーにてヒビロックの試写会も行われました、
うん、
300人ものお客さんに来ていただきまして、ありがとうございました。でそこで私は埋設を担当させていただきまして、
はい、
あとほぼヒビロックの生放送などもありましたけどね、埋設こうやって出てってさ、
はい、
まあ、映画を見に来たお客さんの前で喋るの初めてだったんで、どんな感じで喋るべきか分かんなかったけども、まあ、脚本の吹原康太さんと一緒に埋設させていただいて、まあなんか盛り上がってくれて、私はとっても嬉しかったですね、ありがとうございました。アコラジックもたくさん来てくれてたみたいで、
あ、そうなんですね。
そう、私を前ゴジラの試写会に誘ったホヨスケも来てました。
試写会マニア
で、マイクで喋りながらさ、ホヨスケの見っけて、あっつって、あいつまた来てやがる試写会。まあこの番組ならね、もっこりさんって名前で送ってきてくれさって、
ね、
奥さんと一緒に来てって、他にもね、何人か来てました。メールもいただいておりまして、ラジオネームサランラップじゃ巻き足りないからも来てますね、はい、細見さん、ジャギさん、シャイシャイ、はい、10月22日に行われたヒビロックの試写会に当選したので行ってきました。まだ公開前なので映画の内容については多くは言えませんが、今言えることはヒビロック最高、それだけです、
うん、
映画の上映前には細見さんも登場し、お客さんを盛り上げていました。バンドセットがあったのでまさかとは思いましたが、その後ザ・ロックンロールブラザーズが登場、漫画の中でしか会えなかったあの3人が目の前に現れて大興奮でした。そして竹中直人さんや二階堂ふみさんなどの豪華出演者の皆さんの登場でさらに盛り上がる中、ロックンロールブラザーズのライブがスタート。映画館でお客さん総立ちでライブを見るという貴重な体験をさせていただきました。 アコラジックの皆さんにお伝えしたいのは、細見さんとジャーギさんががっつりと映っていること、そして細見さんの曲脳みそが素晴らしいということです。お二人の活躍ぜひ、映画館でご覧くださいといただきました。
なるほど、
ありがとうございます。そう、この日はね、ロックノールブラザーズのライブが実際に行われたんですよ、
はい、
スクリーンの前にこうバンドセットを置いてね、いや、びっくりしました。だから実際に野村周平さん、そして前野智也さん、岡本圭介さんが演奏して、
うん、
野村さんがさ、いきなりこう最初挨拶してからライブ入るとき T シャツ脱いだんです、上裸になって、
へ
えと思って、お客さんもキャーキャー言ってすげえなーと思ったらさ、その後演奏中にさ、ズボンも脱いでパンツ一丁になって、ってもう会場悲鳴いや
ー黄色い声援
がなかなかパツパツのブリーフで、
そうなんですね、
すごかったですよ。で、私もさ、松竹すげえことさせるなと思ったの、
はい、
で上映終わった後野村さんに聞いたら、いや、あれ自分が勝手にやっただけです、だから自分も松竹に怒られないか歌いながらプロデューサーの石塚さんの方チラチラ見てビクビクしながら歌ってました
っつって
、でもね、あ、すっげえ、こいつすげえなと思って、やっぱあの、僕は野村さんとお会いするのそれがまだ2回目ぐらいだったから、はい、あんま野村さんのこと知らなかったんだけど、前野さんからは、あの、まあ、前野智也さん、俳優の前野智也さんはアコラジッコでございますが、
はい、
あのずっとこの映画は本当野村周平の映画なんだよ、野村周平っていうやばいやつがやばいことをやってるのを世間に知らしめるための映画なんだよっていうのを聞いてて、でも私からすればさ、あんなにかっこよくてさ、シュッとしてる野村さんが何がやばいのかなと思ったんだよ、
はい、
確かに役のその日比沼拓郎はもうガンガン似合ってはいるんだけども、どんな人なのかまだ分かってなかったけど、周り見て分かって、野村周平やばいね、やっぱそのお客さんが喜ぶこと、そしてやっぱ日比沼拓郎だったらどうするのかってことを一番に考えてて、ぜひですね、野村周平のやばさスクリーンで味わっていただきたいところでございますが、この日はだって二階堂ふみさんとかさ、あと竹中直人さんも来てくれたわけ、はい、で私は言ってもだって軍師官兵衛の大ファンでございますから
そうです、ね、
秀吉とチャチャですよ。でそのライブの途中はもう私の隣にそのお二人が並ばれて、もうどうすればいいのか分かんないわけ、どういう顔すればいいか分かんない中さ、野村さんはパンツ一丁になるしさ、もうどうすればいい、どうすればいいと思いながら、まあっという間に終わりまして、で試写会終わって、その後まあ楽屋戻ってさ、出演者の皆さんとかといろいろ話してて、もう僕はもう前野さんがいるとホッとするから、すぐ前野さんとお話しして、あとはね、あの板橋俊也さんっていう、映画の中ではね浜橋っていういじめっ子役がいるんだけど、浜橋の役の板橋さんとお話しさせていただいたりして、
はい、
もう体ムキムキなん でめちゃめちゃ面怖くてやべえなこの人と思って話したら、すごい優しい兄貴で、すごい仲良くさせていただきましたが、でそれ話してたら、あとねこれサランラップじゃ足りないが PS でね書いてあるんだけど、
はい、
あともしよろしかったら教えていただきたいのですが、二階堂ふみさんはどんな方でしたか、顔の大きさはどれくらいですか、どんな匂いがしましたか、もしよろしかったら教えてくださいって書いてあるんだけどね、はい、その前野さんと板橋さんと喋ってる時に二階堂さんがこう来たわけ、ふわー二階堂さんだと思って、そしたらテトってこっち歩いてきた、なんだろうと思ったら俺の前に来て、細見さんこんにちはって言って、こんにちはっつって、でなんか手差し出されてえっつって、何かなと思って、細見さん、あの日比ロックのあのこのキャストとかスタッフの中で一番宣伝頑張ってくれてますよね、ありがとうございますって、この手どうすればいいんだろうと思いながら、スッと握るしかないじゃん、
そうですね、
スッと握ってこう両手で握ってくれてブンブンって、いやもうあの頑張ってるのいつも見てますから、何で見てんだろう、そうだトイレだと、トイレフォローしてくれたんか、見てくださってんだと、もうそれまでいろいろ疲れたりしましたけども、全部の疲れが癒えましたね、もうチャチャ様のためなら私は淀の方のためならどんだけでも働きますよつってもうね、石田三成気分でした私は。
ちょっとあんまり分かってない
え、分かんないの、まあ、知っとけよお前
ちょっと
え、お前チャチャ様がどういう方か知らないの、
ちょっとここから
信長の妹のお市様と浅井長政の子供ですよ
ピンとこない
で、まあ挨拶してもらって、はい、匂いはねちょっと僕風邪ひいてたんで分かんなかったんですけど、でもまあものすごい優しい方で、
はい、
その後もね、あのまた僕が松竹の方と打ち合わせしてるとこ来てくれて、あの細見さんたくさん働いてくれてるんですから、ギャラたくさん上げてあげなきゃダメですよってわざわざ言ってるんですよ、すごい嬉しくない、
嬉しいですよね、
そんなにでも優しくしてほしくなかったもう優しくしないでくれよと思って、好きになっちゃうから僕 みたいな男は優しくされるとすぐ好きになっちゃいますから。でもまあ嬉しかったですね。あとね、その後トイレ行こうと思って、
はい、
でトイレ、その映画館のトイレ行こうと思って、中から鼻歌が聞こえてきてさ、で入ろうと思ってるガチャって出てきたのが竹中直人さんですよ、うわっと思って。でも私11月にライブご一緒させていただくから、島根で。
そうです、
来週ですよ。
あ、来週ですか。
そうそう、だからもう出てきて、まあ、手洗って出てきたから、これ挨拶はしとかなきゃなと思って、はじめましてって言って、あの、私細身のシャイボーイという名前で活動している佐藤孝之と申しますと、今気分は石田三成でございますけども、ってそれ言ってないけども、あの、来週ライブご一緒させていただきまして、よろしくお願いしますって、竹中さんも自分から手すって差し出してくれて、 ありがとうございます、来週11月よろしくお願いしますって言ってます。やっぱスターは違うね。かっこいいね。もう嬉しくなっちゃってさ、はい、でもあの、まあ、ますます頑張っていこうと思いましたでございますけどもね。もうほぼ日々ロックもまだもうあと1ヶ月ですよ。
はい、
もう来週、だからもう次のほぼ日々ロック、これ配信されてる10月26日日曜日にやりますけど、光ごけの片山さんとオジンオズボンの篠宮さんが来てくださって、3人でお送りしていきますと、どんどん加速してきますし、またどこぞでね、多分野村さんと二階堂さんとも一緒になる機会があると思いますので、
はい、
映画日々ロック、そしてほぼ日々ロック、あと日々ロックブートレグ漫画、テキサスレディオガング、はい、ぜひよろしくお願いしますね、
はい、
私もラスト1ヶ月と、頑張りたいと思います、
はい、
あとは何ですか、お知らせるとこと言ったら、あとまあ私のワンマンライブが12月25日に行われることが決定しました、
はい、
詳しくは私のホームページ見ていただければと思いますけどもね。あともう一つ発表といえばですね、セカンドアルバム発売します。
お、
やっと。
そうなんですね、
セカンドアルバムをこの、ワンマンライブの会場で、
あ、会場で、
発売したいと思いますのでですね、ぜひぜひクリスマスに予定のない野郎ども、俺と一緒に過ごそうぜってことでございますのでね、頑張りたいと思います。もう今回も第29回アコラジも頑張りましょうよ。
はい、頑張りましょう。
やっていきたいと思います。では今回もお楽しみくださいませ。では1曲目聴いてください。細身のシャイボーイで、アコシクロケロールミュージック。僕と付き合ってください。
え？私はバンドやってる人としか付き合わないって。あ、じゃあ大丈夫だ。僕ギター弾けるから。アコースティックギターだけど。ちょ、待って待って、帰らないで。あ、冷たいなあ、もう。アコースティックギター一本でもバンドに負けないんだから。じゃあ一曲やるからちょっと弾いてよ。きっと気持ちは変わるはずだ。Let's rock, check one, two. いとしい、あの子はロックバンドが好き。付き合う男は絶対バンドマン。でも僕はアコースティックギターしか持ってない。もちろんバンドなんてやったことない。でもこんな行動でくじけちまうほどおいらの思いはやわではないのだ。あの子と本気でお付き合いしたい。愛しいある子はロックバンドが好き。付き合う男は絶対バンドマン。短いスカート揺らし近づくのはでかい音で鳴らすロックバンドマン。でもオイラのギターも負けちゃいないのさ。アンプなんかいらねえよ。君の好きな曲弾いてあげるからこっちにおいでよ。踊ろうぜアコースティックロックミュージック。こんなの嫌い。アコースティックロックミュージック愛したいくらい。アコースティックロックミュージック。こんなの嫌い。アコースティックロックミュージック。今夜を返さない。あの子はロックバンドが好き。付き合う男は絶対バンドマン。大きな胸揺らし近づくのはでかい音で鳴らすロックバンドマン。でもオイラのギターも負けちゃいないのさ。アンプなんかいらねえよ。君の好きな曲弾いてあげるからこっちにおいでよ。
まだ盛り上がりに欠けるって、いやいやそんなことないでしょ。じゃあコール&レスポンスで盛り上がろう。大きな声聞かせてくれよ。レッツロックチェックワンツーカモン。
Hey 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 hey。
どう？え？かっこいい？よっしゃ！じゃあお付き合い。え？でも顔が嫌い？あーお！
とりあえず踊ろうぜ。アコーティックロックミュージック、こんなのは嫌い。アコーティックロックミュージック、はい、サイズない。アコーティックロックミュージック、こんなのは嫌い。アコーティックロックミュージック、今夜は返さない。
顔じゃしょうがねえな。ありがとうございました。細身のシャイボーイでアコースティックロックロールミュージックでした。ジングル。さいたま市ラジオネームこの木なんの木佐々木さんからいただいた細身のシャイボーイとおっさんが仲直りする方法。お父さん、指名されるわけないんだから、ドラフト会議でそわそわしないでよ。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。改めまして、第29回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ、細身のシャイボーイと、
ジャーギジョージが、
お送りしていきます。ということで、ジャーギジョージさん。
はい。
とうとう来週はもう第30回ですよ。
そうですね。はい。
30回来ましたね。
来ましたね。
いやー、なんやかんやで半年続きましたね。
はい。
本当になんやかんやありましたけど、
ね。なんやかんやでね。そう、なんやかんやでね。
思い当たる節はありまくりでございますけど、そうですね、まあ、こっからね、でも節目節目は楽しんでいかないといけないじゃないですか。
はい。
ということでね、来週の第30回アコラジではもうスペシャルな発表も一個したいと思います。
お。
とうとうあの、記載が帰ってきますよ。その告知などもね、ちょっといろいろしたいと思いますが、あとはね、第30回ということで、スペシャルゲストを呼びしたいと思います。
お。
スペシャルなゲスト。
記念すべきね。
誰でしょうね、30回のゲスト。
え、誰ですかね。
誰だと思いますか？だっていろんなね。
ね、ゆかりがある人たちが。
そうですよ。出てほしい人はたくさんいるわけじゃないですか。
そうですね。
町あかりだったりとか。
そうですね。町田美優ちゃんとか
も、ね。町田美優ちゃん来てほしいよね。
はい。
あとはだってあの、笹鎌大先生も来てほしいところよ。あと前の智也さんも出ていた。ただの夏美さんも出ていた。
いいですね。
さあ、誰でしょうね。誰だと思います、心の中で。
僕は、町田美優ちゃんじゃないのかなと。
なるほど。
はい。
アコラジコもそれぞれ頭に浮かべていると思いますが、では発表させていただきます。来週、第30回細めのシャイブのアコースティックラジオのゲストは、狭間律司さんです。
え、はい。どなたですかね。
何ですか。え、聞こえなかった。じゃあもう一回言いましょうか。しょうがないな。もう、欲しがりだね。来週、第30回の細身のシャイボーイのアコースティックラジオのゲストはこの人、狭間律司さんです。
誰ですか。
え、狭間知らないの。
いや、知らないですよ。
狭間律司さんはですね、実はでもアコラジで何回か名前は出てきてるんですよ。
そうですね。
そうなんです。
はい、
狭間律司さんはですね、私の弟子です。
はい。
そう、私が前ね、ライブで共演して、弟子にしてくださいって、言われたから弟子にしたんですよ。
はい、言ってますね。
で、その狭間くんが来週のゲストでございます。いや、だってさ、はい、出してくれ、うるさいんだもん。
あ、そう言ってたんですね。
あとは、はい、その、なんか私とやたらこう、なんか飲みに行きたいって話をするんですけど、あいつと一緒に飲んでる暇とかないんですよ。で、いろいろ教えてくださいって言うんだけど、別にさ、あの、教えてあげるのはいいんだけど、
はい、
あのさ、なんていうのかな、私もさ、別にさ、どこも事務所にも所属しなくてね、こうやって、努力しなきゃいけない身分じゃないですか。そんな男がさ、弟子とか取ってたらクソダサくない？だから私はなんかそのさ、だって、あいつは今21歳だから、私の4つ下が5個下でございますけども、はい、そういうの連れてさ、居酒屋とかで、いいか、こういう曲を作ってたら、こういうライブをしたらいいんだぞ、みたいのは、なんかかっこ悪い気がして、なんかちょっと避けてたんですけども、はい、でもまあ、ね、 僕ももちろん弟子とか取るつもりも全然なかったんだけど、はい、まあ、狭間曲はいいんですよ。
なるほど。
バカ野郎ですけどね。ね、ジャーギージョージも何回かご一緒してるんでね、わかると思いますけどね。まあ、そのバカっぷりをですね、来週披露してもらえればと。まあ、ただまあ曲はいいんですよ。
なるほど。
だからまあその狭間の魅力とかですね、伝えられればいいかなと。せっかくさ第30回でございますから、はい、うちに来るみたいです。
なるほど。
来週は。で、まあ、お送りしていきたいなと思います。ただですね、来週の金曜日ですね、私もう島根に飛び立ってるんですよ、飛行機で。
いないということですね。
そう。だから、収録がですね、
はい。
なんやかんやありまして、水曜と木曜も仕事が入っててですね、
はい。
来週、次回、第30回の収録は、28日の火曜日、
はい。
の午後3時から行います。
はい。
なのでですね、ぜひアコラジーへのメールはですね、28日の火曜日のお昼12時までに申し訳ないんですよ。そうですね。はい。だからなかなか時間がないでございますけども、はい、ぜひぜひ送っていただければと。だから、狭間くんに対する質問とかね、狭間くんに対するメッセージ。
はい。
でも正直ないでしょ、狭間に対するメッセージは。知らないわけだから。
そうですね。
そのアコラジー聞いて知ってもらえればと思いますけども。
はい。
だから、来週この番組初めてでもないか、メールテーマを設定したいと思います。
お。
来週の細身のシャイボーイのアコースティックラジオのメールテーマはこちら。皆さんの好きなスーパーで売っているお菓子を教えて。ということでお送りしたいと思います。ね、私そんなお菓子食べないんだけども、
はい、
たまに買うとしても、なんかこう、ブルボンのエリーゼとか、
はい、
森永のチョコのベイクってチョコだったり、
はい、
あとはロッテのチョコパイとか私好きなんですけど、なんかね、あとじゃがりことかね、カルビーかあれは。
かか
同じのになっちゃうんですよ。
はい、
だから、皆さんの好きなお菓子を教えていただきたい。だからあまりに狭間がどんくらいトークできるかわからないですし、
ああ、そうですね。
あまりにつまんなかった場合ですね、ちょっと困りますので、ちょっと皆さん様の好きなお菓子を教えて。
ゆるいメールテーマですね。
でもこのアコラジはね、はい、お菓子はあの大好きです。
あ、まあそうですね。
そう、はい、あのパティスリー涼子から始まりですよ。先週もね、あの放送でお送りできなかったけど、ラポッポを買って福田さんと一緒に食べたりしましたけどね。
はい、
ぜひですね、メールたくさん送っていただければと思います。ではここで、早速ですね、狭間くんの魅力が一番わかりにくい曲を聴いていただきたいと思います。聴、
は
い、いてください。狭間律師でノーネンレナ。
違って俺にはある。
ありがとうございました。狭間立志で、老年レナでした。どうでしたかね、でもね、本当に曲はいいんですよ。だからですね、来週楽しみにしていただければと思います。では、一旦ジングル行きましょう。ウッチングル！
福岡県、ラジオネーム、子猫の枕さんからいただいた、細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん！連想ゲームの時、台風で、パンツって即答するのやめてよ。細身のシャイボーイのアコーシックレディオ。
シャイ、改めまして細身のシャイボーイと
ジャゲジョージが
お送りしておりますが、ここでコーナー行ってみましょう。
はい。
ふつおたのコーナーということで、ここではアコラジックの皆さんからいただいたふつおた、普通のお便り読んでいきたいと思います。まずこちら、埼玉市この木なんの木佐々木さん、細身さん、ジャゲさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
一応仮説ではあるのですが、僕は最近すごいことに気がつきました。ほう。これは女性に関して言えることなのですが、初めて彼氏ができた年齢が若ければ若いほど、別れてから次の彼氏ができるまでのスパンが短いということです。言われてみるとそんな感じがしませんか？といただきましたが、はい、知りません。何言ってんの？どうでもいいです。どうですか、一応君は。
いや、僕もあんまわかんないです。正直。
どうしたのかな、この木の佐々木は。
急に主張し始めましたよね。
え、なんで、初めて彼氏ができたんで、だから要は、そう、いや、中学生とか、
はい、
小学生で彼氏ができ、若いうちに彼氏ができたら、できるほど、男の、こう、特化引っかいするってこと、はい、それとは違うのか、でも別れてから。
まあ、感覚ってことですよね、別れて次に付き合うまで。
あ、じゃあ知りません答えは知りませんです。はい、次。北海道ラジオネーム、北野カニックさんからいただきました。細見さん、ジャーギさん、こんばんは、こんばんは。
こんばんは。
先週、私は卒業旅行で4泊5日、沖縄旅行に行ってきました。私は友人と遊んでいても、すぐ自宅に帰りたくなるおかしな性格をしているので、今回もすぐ帰りたくなるのではないかと心配していましたが、スキューバーやバナナボートなど、沖縄は本当にいいところで楽しかったです。お二人は卒業旅行に行ったことはありましたか？写真はホテルから撮った海と美ら海水族館のジンベエザメですって写真こうやって載っておりますけどね。
ああ、綺麗ですね。
ご機嫌だな人がせっせと試写会でよ、頑張って喋ってよ、受けたり受けなかったりしてよ、怒られたり怒られなかったりしてる時によ、おめえは楽しく沖縄行ってよ。
平和なメールですね。
卒業旅行とか行きましたか？
僕はないですね、卒業旅行。
そうですか。私もね、大学卒業した時、卒業旅行行きたかったんだけどね。
はい。
要は私卒業式なくなっちゃったんですよ。3.11 の地震で。
ああ。
そうそう。だから卒業旅行とか行ってる場合じゃなかったんですよね。で、大学院の修了した後も、はい、私はもう要はね、いや、卒業直前に音楽やるって親に言ってもバタバタだったから。
はい。
それで沖縄とか行ったら本当に父さんにぶん殴られちゃった。行ってないんですけどね。もう沖縄行ったってことでね。お土産が送られてきてないですけどね。
そうですね。
どうなってるんですかね。おかしいですね。あとは。やっぱり今日もちょっと私が寝不足なせいでぶっきらぼうっていうですね。なんかアコラ実行から心配のメールが来てまして、先週ね、先週2日間やってさ、
はい、
ね、1日目の方はさ、なんか、細見さん体調大丈夫ですか全然大丈夫ですよ。元気でございますが。はい、あとさ、先週その福田さんとのラジオの中で、
はい、
イルカがいるから、ダジャレのコーナーでさ、
はい、
福田さんが海外でもダジャレってあるのかなって言ってたじゃん。
言ってました、言ってました。
そしたらね、それ、調べて送ってきてくださった方がいます。ラジオネーム、ボラージさん、
はい。
この人がね、住んでるのがベトナム、カインホア州のニャチャンっていうところで住んでるらしいです。
あ、今ですか？
そう、ベトナムから送ってきてくれました。で、本名もね、これ多分海外の方なんだよね。
はい、
でも日本語上手なんですよ。細見さん、ジャーギさん、はじめまして。先週の放送で福田さんが他の言語でもダジャレはあるのかとおっしゃっていたので、他の言語での、後からダジャレについて、英語、台湾語、ベトナム語、韓国語、アラビア語、フランス語、ドイツ語を対象に調査していました。これ多分なんか近くに、なんかそういう、外国語をたくさん喋る方がいるのかわかんないけど、なんかいろいろ聞いてくれたみたいで。
はい、
でね、ダジャレっていうのはどの言語にもあるようなのですが、意図的、過去ギャグとしてではなく、自己的に発生する後からダジャレを説明するのにとても苦労しました。だからさっきの君の、まあ、えとはね、みたいなのは、だからたまたま、じゃん。うん、
そうですね。
だから、こう、ふわっとした会話の中で発生するっていうのは海外ではあんまないみたいよ。なんか、こう、無理やり、こう、狙ったのはあるみたいなんだけども。
なるほど。
で、その後、なんか、いろいろね、調べた各言葉のこう調査結果が送られてきてい
ただきまして。いっぱい書いてますね。はい。
ありがたいことでございますね。これちょっと福田さんに見せてあげようと思います。
はい。
本当に、ボラージさん、ありがとうございました。海外からでございますが、これからもぜひ聞いていただければと思います。
はい。
他にも、あとメールはもうたくさんいただいてますんで、やっぱ普通歌読むの面白いんですよね。
そうですね。
皆さん、はい、もし何かありましたらね、友達にメール感覚する感覚で、懸命に普通歌って書いて、ラジオ@コスメのシャイボーイ .com に送ってきていただければなと思いますが、今福田さんの話題で言いましたけど、この間収録して、その2日目終わった後に、
はい、
福田さん新宿でイベントがあったんですよ。で、イベント行って、で、そこのお客さんにね、私も、ちょっと差し入れいただきまして。これ信玄餅です。信玄餅好きですか？
僕はあんまり馴染みがないかもしれない。
食べたことないの？
ないかもしれない、ね。
あ、そう、これ信玄餅っていうもの、
はい、
これ一個あげるから食べよう一緒に。
ありがとうございます。
これ信玄餅、多分でもみんな知ってるもんだと思うよ。
あ、そうなんですね。
これなんかちっちゃい袋に入っていって、はい、これも広げるわけ。
へ
で、この中にね、こう、餅がね、入ってるんですよ、はい。で、きな粉が上に乗ってて、その上にさらにこう、ね、蜜をかけるんですよ。黒蜜を。
入ってますね、この蜜の。
そうそう。でこれしかもこれ袋をねこう下に引くのこれきな粉が飛びますんで
あなるほど、
そうそう、ちょっとじゃあいただきましょうね。もう来週だってみんなの好きなお菓子送っていただきますから。
そうですね、
これ信玄餅私好きなんですよ。
ちっちゃいボトルみたいなので、
そうパック入りで8個ぐらい入ってるのかな、いただきましたけどね、ありがたいですね。今ちょっと、はい、黒蜜をかけました。
あ、
きな粉の匂いがすごいですね。
すごい。
甘いもの好きですか？
大好き。
いいよねやっぱね。だってさ、この間のパティスリー涼子もまあそうだけどさ、
はい、
でまあラポップも先週食べましたけどやっぱ美味しかったじゃないですかね、
はい、
じゃあいただきましょう。ちょっとね、
はい、
これきな粉こぼさないようにしてくださいね。これただ、まあ、きな粉こぼさないのは無理なんだよ。絶対に落ちるから、このちょっとじゃあいただきます。
いただきます。
そう、これかき混ぜるのが難しいんですよ。きな粉落とさないように。
そうですね、これ
下に餅が入っているので、下の餅と、はい、いただきます。
なるほど。
うん、
あ、
どうですか？きな粉こぼしすぎじゃない？まあでもこれね、やっぱ練習が必要なんですよね。
わかんないですね、これ。
そう、
難しい。
でも味はどうですか？
味は最高です。
そうなんですよ。このきな粉とまあ蜜合うのはもちろんです。このお餅自体がちょっと甘いんですよ。
いいですね、相性が抜群です、
うん。うん、これ美味しいね。うん。うん、あ、美味しい、
美味しいです。
これアコラジックのポエモンさんからいただきました。
ありがとうござい
ます。ポエモンさんありがとうございます。やっぱこういうの美味しい。赤福は食べたことある？
赤福も僕あんまりないんです。
え、そうなの？
名前とか
赤福みたいな顔しといて。赤福父さんがあっちの方伊勢とか、
はい、
出張行くと買ってきてくれるんですけどね、
ま
あ仲悪くなってからはそういうのもないんですけど、ね、
そうなんですね。
ということで、美味しい、はい、冷たくないかお前も。そうなんですね。ということで、はい、美味しい甘いものを食べてから、この、企画行ってみたいと思います。ジャーギジョージダイエット大作戦。はい、ということですね、このクソデブを痩せさせようっていう。
すごい言われようですよ。
お前、何のためらいもなく甘いもん食うな。
あ、まあまあ、そうなんですよね。
ということで、先週の時点で 83.8 キロ。
はい、そうです。
でしたけども、今年の年末まで、まあ、約3ヶ月かけて、75キロにしようという企画でございますが、はい、この1週間どうですか？ダイエットは何かしました？ま
あ、あれですね、やっぱり階段を使おうと。
ああ、そう。だからどうやって痩せようと思ってる10キロは。
いやでもね、僕、でも、なんか一気に毎日腹筋100回やるみたいなのって、うん、多分続かない性格って自分で分かってるんで、
うん、
なんか腹筋を10回しようと思って、
ああ、
ちょっと西田に手伝ってもらいながら腹筋をしたんですけど、うん、全然、あれですね、筋肉トレーニングというものを忘れてますね、体が。
あ、そうなんだ。でも元々だってアメフトかなんかやってた
んでしょ。そうなんですよ。でも10回やっただけで次の日筋肉痛が来ました。
いや、マジ。
そうです。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
まあ、あとは現場でその曲とかってあのエレベーターとかすごいね使うんですけど、階段をできるだけ僕は使ってます。
あ、そうなん、
はい、
でも多分それだけだと10キロはきついんじゃない
10ですもんね。
わかんないけど、まあ私要はね別にそんな太りやすい体質じゃないの で、
はい、
でガンガン今とあのランニングとかするからわかんないけど、で食べ物全然気にしてはないんだけど、
はい、
もし自分が太っててやるとすれば、こう1週間ぐらい自分のこう食事何食べたかメモって、
なるほど、
で、まあ、5日間ぐらいでもいいか、その平均を割ってさ、要は1日の摂取カロリーを計算して、で運動をどれだけしてるかと、
はい、
でそれでさ少なくともざっと計算しただけでさ、カロリーの方がプラスになってたら痩せるわけないわけじゃない。
そうですよね。
でそのマイナスをさ、 あまりにマイナスにしすぎると体に悪いかもしれないから、あの最初の1ヶ月ぐらいでデータ取って、こんだけマイナスにすると体重がどんくらい減るよみたいな、
はい、
しかも最初のうちは減りやすいわけじゃん、
はい、
えちゃんとエクセルかなんかで管理してダイエットした方が
そうです、ね、
体的にはいいと思うんだよね。
レコーディングダイエット
みたいな、君みたいにさ10回するとかあまりに非理化学的なやり方してるとは思いませんでしたけどね。ちょっとじゃあ早速測ってみますか。
あるんですか。
いやちょっと下ちょっと今ドラマに取りに行ってきますから、
はい、あ、わかりました。
ちょっと喋っててください。
喋っておきます、
はいはい、
今ね立ち上がって、
先週が 83.8
83.8 でしたけども
、今週どんくらいになってると思うんですか。ま
あ、83.6 でしょうね。ということで体重計を今ねシャイボーイさんが下まで取りに行きました、ね、やっぱりいきなりこう走り込んだりとか多分続かないなと思ったんで、ゆるい感じでスタートしたんですけど、なかなかこのペースじゃ痩せないかもしれないので、もっとねレコーディングしていく可能性もありますけど、
はい、
あ、来ました、
はいはいはい、
来ました。
あ、足がしびれて立てない。ちょっと一回俺測ってみる。
はい、僕はねあれですよ、ちょうど1ヶ月前ぐらいが68ぐらいありました。
はい、
よし測ってみましょう。デジタルですね。
そうですね、
はい、はいはいはい、服を着て、65.8 ですね。やっぱねここ1ヶ月、はい、2ヶ月ですね、
はい、
まあ、なかなかのスケジュールこなしてますんでね、そうするとげっそりしますね。はい、じゃあ1回最後僕戻りますんで、
はい、
はい、ちょっと待ってね、
はい、
あ、いいや、はい、じゃあこのまま行ってみますか。
はい、
はい、ではじゃあ下城寺さん、体重測ってみますか。本日、10月の24日ジャーギジョージさんの体重は何キロでしょうか。どうぞ乗ってください。お前さ、ちょっと待って、さ、人んち上がるのにさ左右靴下の柄違うって何なんだよ。靴脱ぐって分かってんだろう。はい、乗って乗って、はいはいはいはい、あ、ちょっと待って、
今そのことに気づい
て、はい乗って、はい乗って、はい、はい、乗って、
はい行きます、
はい、ダラダダダダ、
あ、
84.2 キロ増えてんじゃねえかお前。
いや、これは、
しょうもな。
体重計が違うから、ちょっと、
しょうもな。お前、タニタに謝るよ、メーカーの。何やってんだよ。
ちょっと今日、分厚い服を着すぎたかなっていうのが。
もう。
今食べたお餅の分ですかね、これ。
うるさいよ。まあ、実際今、ね、500g ぐらいはまあ変わってないってことだよね。はい、要は。
まあ別
に、
まあ、
ね、まあ何も変わってない。まあそうですね、じゃねえ。
はい。
ちょっとまあ、なんとかしてください。
はい。
ここまで来たら。まあ罰ゲームなしにしましたけど。
ほんとね。
本当にこれクリアできなかったら許しませんから。
80ぐらいまでまね、頑張ろうと。
違う違う違う。75な。
75。
80だっけ？違う、75だよね。騙されそうになっちゃった。ということで、ジャーギジョージさんの体重、来週も測っていきたいと思いますので、はい、交互期待ください。はい、ぜひですね、アコラジックの皆さんも、なんかこういうダイエットあったらいいよ、みたいな。
あ、そうですね。
でもなんかさ、薬とかには頼りたくない。
あ、
ダイエット食品みたいな。ね、はい、運動とかで痩せたいところでございますね。はい、では、ジャーギジョージさんからジングルのコールお願いします。
はい。ジングル
調子乗るなよ。
ラジオネーム山口ホテルさんからいただいた細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、いくら金木犀の香りが好きだからって家の中に持ってきちゃダメだよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
シャイ佐藤孝義です。
笠倉亮です。
でお送りしますけどね、
はい、
あ、なんかちょっとメールが来てたんですけど、
はい、
長野、北海道、新潟でね、バナナフェイスが放送されたみたいですよ。だから放送されてなかった地域にも放送されたみたい で、
はい、
でメール来てましたけどね、
はい、
まあ、バナナフェイスって何かって言ったら、あの、恋愛番組にね、出していただいて、バナナマンさんが、はい、MC 務めてらっしゃる番組出していただいて、で、そこでフィーリングカップルみたいので、私はあの、松尾さんっていう、はい、ミスユニバース2013の方とカップルになって、収録からまあ2ヶ月経ちましたけども、まだ連絡が来ないと。はい、僕はまだ諦めてませんけど。いやいや、でございますけどね。でも、はい、あのさ、で、それで、なんか私はこうね、鈴木さんのことが10年前に中学3年生ですか、で初恋をして、で今でもまあ好きですけど、
はい、
でも今回まあね、久しぶりに恋ができるんじゃないかと思ってウキウキしたけどね、できなくてがっかりしたみたいな話を、ま、前にちょっとしましたね、はい、でさ、なんでがっかりしてんのかなって私も、じゃあ恋人が欲しかったのかなって、でもさ、鈴木さんのことは未だに好きなわけじゃないで、
はい、
で私はじゃああの女性とエッチなことがしたいかって言ったらさほどそうでもないですし、全くとは言いませんけど、はい、もちろん、はい、ただなんだろう、多分成人25歳にしては全くない感じだと思うのよね、
はい、
でじゃあどっかに遊びに行きたいかって言ったら僕別に遊びにも行きたくないし、
はい、
で一緒にお酒飲みたいかって言ったらそこまでお酒も飲みたくないし、
はあ、
で私が行き着いた答えはこれです。話し相手が欲しかったのよねっていうことになったんですよね。あの、要は私は話し相手が欲しかったんだと。
はいはい、
ね。それも前にちょっと、これをだから、私の中で、はっと気づいたわけですよ。
はい、
私はなんで今回松尾さんから連絡来なくて悲しかったのかなって言ったら、ね、話し相手が欲しかったと。
はい、
お仕事とかでこうね、いろいろ喋れないことがある中でですよ。はい、こういろいろ喋って、しかもね、松尾さんもやっぱりね、だってミスユニバースになった方ですから、やっぱ、並大抵の努力ではなれないわけじゃん。
そうですね。
まあ、まあ、もちろん生まれた時から綺麗なんだろうけども、綺麗な人がさらに努力して、なんかこう、上を目指してってで頂点に立つわけじゃない。
はい。
なんか私はそういう、なんかこう、なんだろう、夢中になってる人っていうか、なんかこう、すごい人と喋るのが好きだから、
はい。
私はどっちかというと、自分が喋ることよりも話を聞いてる方が好きなのよね。もちろんラジオ好きってい
う
のもあるんだろうけども、なんかいろんな話聞きたいなと。
はい。
で、私もいろいろ喋ったりとかしたいな。話し相手が欲しかったのよねっていうのを、ちょうど2週間前に気づいて、ね、
はい、
えのきや先生の家で収録した時にえのきや先生の奥さんに話してドン引きされるっていう、
はい、
でも僕あんなに引かれると思ってなくて、
結構引いてましたもんね。
まあ奥さんが引いてたとしても、
はい、
えのきや先生分かってくれるだろうなと思って、先生も分かってくれなくて、それはちょっと変ですよ細見さんって言われ
言ってましたね。
で福田さん分かってくれるだろうなと思って、先生福田さんに喋ってる、福田さんも分かってくれなくて、
はい、
で、お前はもちろん分かんないじゃんか。
はい、
で、アコラジッコも分かんないみたいなんで。
ああ、そうなん
だ。俺と思って、ちょっと意外でしたね、私は。分かんない。アコラジッコ。話し相手欲しくない。みんな話し相手いるんですか？
どうなんでしょうね。
まあね、帰っては来ないんだけども。なんかね、もうちょっと、なんか、同意してくれる人がいると思ったんです。
うん。
私はやっぱりね、なんだろう。やっぱこうそれこそ女性と話す機会をがぜん増えてはいるんですよ、
はい、
お仕事とかで。だって私去年の3月までだから院にいた時とかもう一人ともね全然喋らない生活してた中、今おきれいな人と毎日のようにお仕事させてもらって喋ってるけども、でもさ、なんていうのかな、そういうのとさ、そういうおしゃべりももちろん楽しいよ、仕事場でこうしゃべる、
はい、
だけど、ね、やっぱりこう何でもないおしゃべりがちょっとしたいのよ、
はい、
何でもない。僕はやっぱりね、一応こういうね、ラジオパーソナリティ目指していたりとか、一応、こう、司会とかするときに、こう、盛り上げようだったりとか。だから、こう、ちょっと抑揚つけて喋ったりするわけじゃない。
はい、
で、一応、こう、話の流れスムーズにしよう、起承転結つけようとか。でも、そんなこと、さ、日常生活ではする必要ないじゃない。
そうですね。
多分だけど、こんな喋り方日常生活でされたらさ、嫌だと思うんだよね、相手も。で、私もたまに、私はこういう喋り方が好きだけど、たまに何の面白みもない話をしてみたいなと思う。
はい。
例えばなんだろうね。今日、うちのうさぎが、なんかちょうど季節の変わり目だから、毛の生え変わりの時期らしくて、モフモフしてたよ、みたいな。わかんない。そうじゃねえな。そうではねえな。
なんか、かわいもない会話、死なれてない感じがする。
かわいもない会話ってなん、まあ、で、あとは、例えば、お仕事の話だからね、
はい、
他の人にしちゃいけない話だから、そう、今、楽曲作ってくれて頼まれてるのがあるんだけど、まあ、こういう曲今作ってんだとかさ、はい、例えばここで喋っちゃダメだけど、例えばそう、話し合いって、それは恋人なんかないかわかんないけど、
はい、
欲しい、なんか喋りたいなって思った。んですよね。でもさ、 こんなこと言ってじゃもうやってらんないわけ。もういろいろ僕に期待してくれてる人がいるし、面白いラジオ作ってくれよって、はい、それがさ、私がだって喋り相手がどうだなんて言ってる場合じゃないわけ、そんなうだうだ言ってさ。でも私はもう今週できっぱり忘れようと思って。
お
でも私は、やっぱ自分で気持ち悪いんだなって思ったのがさ、あの、10月20日、松尾さんの27歳のお誕生日だったみたいですよ。
気持ち悪いですね。
でも目につくよね、すって。ああ、そうなんだ。じゃあもしかしてうまくいってたらここでお祝いしてた可能性もあるんだなって。
ああ
。親ってどこにご飯行ったのかな、ご飯行ったら俺どういう格好で行くのかな、ギャップでいいのかなっつって。で、ご飯行ったらどうするのかなって、飲みにでも行ったのかなって。じゃあ俺もしかプレゼント渡す必要あったのかな、でもプレゼント女性何が欲しがるか分かんないしなって。一個年上の女性が何欲しがるかなって。誰に聞けばいいのかなって。銀座で流しやってた時のお店に行って、お姉さんたちにいろいろ聞いてみようかな。とか、ワクワクしながら聞いて、あ、連絡先も何も知らなかった。現実に戻るっていうのの繰り返しをこの週間しましたけど、でもこんなことやってる場合じゃないわけ、
はい、
こっちはいろいろ頑張んなきゃいけないわけですから、だからちょっと成仏させようと思いましてですね、
はい、
一曲作りましたんで、ちょっと聞いてください、細身のシャイボーイで美しい人。
歩く Baby Oh Tonight 波の音を聞きながら Oh Tonight 話したいことがある Yeah Oh Tonight 聞いてほしい歌がある美しい人よずっとそばで笑っておくれ何気のない日々の真ん中にいてそっと輝いて Ooh, baby 真っ暗な夜に終わり告げてくれよ朝日紛れもない優しさに包まれて時は過ぎてく Oh, tonight 大好きな歌を歌う Baby, oh,恋の話をする Oh, tonight 悲しい歴史を語る Yeah, oh, tonight 打ち明けたい秘密がある季節移り変わりまた少し置いてゆくそばで笑ってほしい君に、yeah.情けのない僕に何ができるのかな君にバカなりに考えてみたけれどわからないいやいやうベベ押して返す波に思い馳せてみてはさらに類を見ない生き方をしたいって強く思うんだうベベ美しい人よずっとそばで笑っておくれ何気のない日々の真ん中にいてそっと輝いて Ooh, baby 真っ暗な夜に終わり告げてくれよ朝日紛れもない優しさに包まれて時は過ぎてく
ありがとうございました。細身のシャイボーイで美しい人聞いていただきました。いかがでしたかね。なんでしょうね、まあ、やっぱ話し相手が欲しいっていう思い、気持ちだけを込めて作った曲なんでですね、私もなんか不思議な曲になったなと思いますけれども、もう私はきっぱり忘れて、
はい、
もう女だとかもう言ってらんねえバカ野郎この野郎、俺はもう一人で生きてくん一人で生きて一人で死にゃいいんだろう。
どんな
話。俺なんて今日冷凍庫で掘り付けにされちゃえばよかった。強く生きていきたいと思います。聞いていただきありがとうございました。では、ね、この後はジャーゲジョージの新コーナー祭りです。では一旦ジングル。
北海道ラジオネームバスケットカウントさんからいただいた細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、天使のブラに対抗して悪魔のブラを二人で完成させようよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
ジャーゲジョージプレゼンツ新コーナー祭り
シャイということで、ジャーゲジョージ先生、
はい、
このアコラジではね、ちょうど3週間前に、ジャーゲジョージ先生による新コーナープレゼン祭りが行われましたが、
はい、
その中から要はこのアコラジこれから新コーナー増やしていきたいというところでございますかね、はい、決めていこうというところ、
はい、
今日何個新コーナーやってくださるんですか。何個発表しましたっけ、プレゼン祭り。
7個です。
7個、はい、そのじゃあ7個やっていくか。
そうですね、
オッケー。じゃあその中から何個決まるか分かんないけど、そう、実際にやっていってみようか。
はい、
オッケー、ではやっていきましょう。
では
早速1個目。
1個目、
じゃあ1個目のコーナー、ジャーゲジョージさん発表してください。
パティスリー涼子。はい、ということで、1つ目、
はい、
パティスリー涼子という
コーナー。パティスリー涼子どういうコーナーですか。
アコラジで、話題になりましたパティスリー涼子という、はい、まあ、はい、スイーツのお店ですね。
そうですね、
そんなパティスリー涼子のスイーツには名前があります。
うん、
でもその名前を聞いただけでは専門用語なのね、うん、スイーツの。
そうだね、
あんまりピンとこないと。
そうだ
った。例えばフィナンシェとか聞いてもいまいちわからない。
わかんないね、
そんなスイーツを擬人化してしまおうということ
です。なるほど。どういう人かっていうことを通してそのスイーツもどんななのか想像できやすくしようと。
そうです。
では行っちゃいましょうか、ジャーゲジョージさん。
はい、ということで最初のお題を出していたんですけども。
ああ、何でしたっけ。
2つです。
何でしょう。
1つ目ココ。
ココ。
2つ目キャラドゥ。
キャラドゥ。これ実際はどういうスイーツなんですか、これ。
実際、僕もあんまり分かってない。
調べとかなきゃダメじゃない。こう
実際分からないままお題にしているみたいな。
あ、そうなの。ココとココとなんだっけ。
キャラドゥです。
キャラドゥ。いや、スイーツの写真とかを先にアップしといてのあれじゃない、ね、はい、もしやるとすればね。
これはね、アップするということ。オッケ
ー。じゃあどういうのか、じゃあ行ってみましょうか。
はい、では、早速呼んでいきましょうか。
今日のこのコーナー祭りの方はジャーゲジョージさんが実際にネタを全部読んでいただく。
そうですね、ネタ読みということ
で、うん、オッケー。ではジャーゲさん行っちゃってください。
まずキャラドゥからじゃあ紹介していきましょうか。
お願いします。
ラジオネーム愛知県スペシャルウィークからいただきました。
ありがとうございます。
キャラドゥ。キャラドゥ君は小さい頃から西城秀樹さんに憧れており、カラオケのお箱はもちろんギャランドゥとだけ書いてありますね。
ほーほー、
はい、
そういうコーナーか。
まあこれは結構シンプルな感じですね。
これちょっと今は BGM ないけど、これもし本採用されたら僕は BGM 作りますか。
あ、わかりました。
イメージ的にじゃあ僕がじゃあ今弾いてますか。弾いておきますか。はい。なんかこう。
あ、いいですね。続いて、大阪府ラジオネーム、生かしたマンボウからいただきました。キャラドゥ。キャラドゥは20代前半の時にモデルとして活動していて、38歳にしては若く見えます。外では洋服。家では和服を着ている。このギャップがたまらない。あ、なんかいい感じのね。
あ、こういうあれなんだ。なるほどね。
今回はこれは女性という想定で、
女性か、なるほどね。
イカシャマンボ君は言っていると。
なるほどね。
なるほど。20代前半の時にモデル。なるほどね。外では洋服、家では和服。
なるほどね。
こういうギャップとかどうですか。
知らねえよ。何お前、話題を広げようとしてる、幅のあるコーナーだということを見せようとしてるんで。
そうなんです。では続いて、福岡県。あ、これはちょっとテイストが違います。ラジオネーム、子猫の枕からいただきました。キャラドゥ物語と書いてあります。
はい。
いきますね。
不安しかないですけどね。
キャラドゥは双子だった。姉のキャラと妹のドゥ。姉のキャラはふわふわとした性格で、 妹のドゥははっきりとした性格です。後にキャラはふわふわの生地を作り、ドゥは美味しいチョコレートを作りました。それでキャラドゥというデザートが出来上がりました。キャラは結婚して二児の母となり、ドゥはパティスリー涼子という名前のお店を出しましたとさ。
いやそうなんだ。ドゥが、
そうですね、キャラとドゥで双子というね。
あ、なるほどね。
一人の人じゃなく双子という想定もあると、うんう
ん、なるほど。
これでキャラドゥ以上です。
キャラドゥありがとう。
ありがとうございました。
じゃあまとめると、キャラドゥはギャランドゥ歌いながら30半ばで8歳で、
はい、和服と洋服で、まあ、家と外で、
だけども実は双子だった、
双子だったと。
あ、
でも綺麗に分かれてるのがこの、やっぱ、5つ目は男だと。
じゃあこれ選ぶんじゃない？毎回多分、もし。
まあ、決めましょうか。
うん。キャラではこれっていう。
そうですね。じゃあ、僕は、これかな、う
ん。どれですか。
小さい頃から西城秀樹さんに憧れ
ており。そんな短くていいのこれ。ギャランドゥのやつでしょ。
あの、すべてね、これ、男、女、うん、双子という、あの、綺麗に分かれたので。
うん、あ、そうなん
ですね。そうなんですよね。
わかんないけど、お前すごい楽しそうな顔してるな。やっぱ自分のな、考えたな、コーナーに送ってきてくれるって嬉しいのか。
ね、はい、嬉しいです、ね。
あ、じゃあココの方も行っちゃってくださいよ。
はい、では続いてココ行きます、うん。ラジオネームゆかぬばんさんからいただきました。はい。ココ。ココは同じクラスのショートカットの女の子です。男子との会話にも積極的に参加してくるような活発な子で、クラスの女の子の中で2番目に足が速いです。胸は A カップで、夏はいつでも T シャツ姿、ワンピースなんて着たことないし、セクシーさのかけらも感じません。可愛いなって思うことはあっても、それは恋心じゃなくて、まるで可愛い妹みたいな感じです。でもみんなと行った花火大会の時に着てきたピンクの浴衣姿、いつもとは違うここになんだか胸がざわつきました。
いや、あのさ、俺のギターの技術をさ、こんな風に使わせないでくれる。
まあ、これはね、あの、ココちゃんっていう。
ココちゃん、まあ、お天場なんだね。
まあ、そうですね。
で、その、いつもの違う一面、はい、じゃあ、あれかな、中がなんか層とかになってんのかな。
多分そうでしょ
うね。違う一面が見えた時、キュンとできるよっていうことを、
はい、
これ、誰だっけ送ってきてくれたの、
ゆかぬばんさん、
ね。ゆかぬばんは言ってるのかな、
言ってますね。
そっか。
ちょっと女らしい姿を見てしまって、うん、ね、いいなと思ったんでしょう。うん、続いて、
はい、
世田谷区、
そのさ、俺にギター弾けってメスのやめてもらっていい。
ラジオネーム、豆山ビーンからいただきました。
豆山ビーン、ありがとう。
ココ、いきます。ココちゃんは早稲田大学に通う19歳、身長は145センチと小柄で、 T シャツのサイズが子供用の服の150でぴったりというエピソードをこれまでに500回は話している。中学生の頃、同級生の男子からココイチというあだ名をつけられてしまい、悪口を言われ不登校になる。勇気を振り絞って学校に行くも、また男子からからかわれ、泣きながら教室を後にする。しかし必死に追いかけてきた同級生のフィナンシェちゃんが、ココのバカ、ココはここにいていいんだよという言葉をかけてもらい、今でもフィナンシェちゃんが一番の親友、現在スクールカウンセラーとなるべく猛勉強中。なるほど。
途中フィナンシェ出てきたじゃねえかよ。
フィナンシェちゃんがね、親友みたいですよ。これ
そうなんだ。そうなんだ。
早稲田の大学生という、女子大生。
あれ、じゃあちょっと大人なんだね。その床の番号を持ってるよりも、豆山瓶の方がね、はい。
そうですね。
なるほどね。
続いて、
はい、
福岡県、ラジオネーム、アメンボ赤いなアイウエオからいただきました。
アメンボ赤いなアイウエオ、ありがとう。
はい、ここ、いきます。彼女は街中のいろいろなところで現れます。彼女の家にはいろいろな漫画が置いてあるので、僕はよく入り浸っています。僕が行くたび、彼女はいつもカレーを中心にサラダなどたくさんの美味しい料理を振る舞ってくれます。料理の腕を褒めると、彼女は決まって、ここ一番やと言います。これはココイチですね。ココイチの話をしています。
なるほどね、ココとかけてるんだ、
はい。ただこれはココイチを擬人化してしまっているというとこがちょっと間違ってるはいるんですけどね。
あ、そうなんだ、はい、
そうなんですよね、
うん、俺 なんだろう、アルペジオやってると全然頭に入ってこない
内容が、
うん、
そうですね。
ここ一番やの時のお前の目がカッと見開いたのにビクッとする
って なんだなんだ
何が起きたんだ。
じゃあ続いてこれ最後、じゃあいきます、
うん、いいよ、その
いいですか、
一個省こうとしたけどいいよ、たっぷりやりなよ今日、いい君の回だから。今日
わかりました。東京都ラジオネームもっこりさんからいただきました。ココ、ココちゃんは色白で少しぽっちゃりだが決してデブではない。寂しがり屋だが人と深く関わろうとはしない。男と付き合ったこともそれなりにあるが、アコラジでシャイボーイの初恋の話を聞いて以来、自分はもしかして本当に恋したことがないんじゃないかと最近思うようになった。でも悩むまではいかない軽い性格。普段は塾の講師をしている。仕事前に足湯に浸かりながら任天堂 DS でぷよぷよをするのが至福の時。口癖は怖い怖い怖い。特に怖がりでもないんですけどね。なるほど。ああ、塾の講師をしているみたいですけど。
そうなんだ。
なるほど。まあいいんじゃないでしょうかこれは。
なんつってなんかぷよぷよがなんだみたいに言ってるわった。
やっぱり仕事前に足湯に浸かりながら任天堂 DS でぷよぷよをするのが至福の時と。
ああそうなんだ。
まあ OL 感が出てるんですか ね、
な
るほ ど、 ね。どっちかというと女子大生から OL に、あのもっこりさんは思ったと。
じゃあなんだろう、こうちゃんと働いてるシュッとした、味わいもありながら、
はい、
こうちょっとふわっとした甘みもあるのかな。
まあそういう感じですかね。あのうまく味にあの変換してくださったということで。
ああそうです。
でこれ最 後、 最後、あのちょっとこれもテイストが違うんですけど、はい、東京都ラジオネーム嫌われ者の歌からいただきました、
はい、
ココ君は夏のある日突然僕らの前に現れたよね。肩の袖口からはみ出した小麦色の長い手がとても眩しくて、まっすぐ君を見れたことなんてなかったよ。ココ君はお気に入りの麦わら帽子をかぶりながらいつも何をそんなに見つめていたんだい。ここ僕らは今でも君と一緒にいたいよ。冬が来たある日君は突然僕らの前からいなくなってしまった。ここまた夏が来たらまた君に会えるかな。ここ僕らはとっても寂しいよ。
あのさ、まあ、一つちょっと言わせてもらうとさ、
はい、
俺ね、まあ、バイトの日って5時に起きるんだ、
はい、
でそこからあのこう2階にさ部屋出たらすぐ洗面所があるじゃん。あそこに歯ブラシが置いてあってさ、
はい、
こう歯ブラシでこう歯を磨くの、
はい、
で歯磨きながら5時10分までの10分間、夜の間に来た、トゥエラに来たメッセージ返したり、
はい、
あとはこう細身のシャイボーイのホームページ宛てに来たメールを返したり、
はい、
あとこのアコラジのメールをチェックするのね、
はい。
朝5時に起きてこれ読まされる俺の気持ちにはなれよ。
軽いポエムがね、これ来ましたけど。
フィナンシェ
キャラドゥみたいな。
もう一回寝ようかなと思うからね。ありがとうございました。これがパティシリー涼子のコーナーでした、はい。
そうですね。
では次のコーナー行ってみますか、ジャーギジョージさん。
はい。
ではジャーギジョージさん、次のコーナー
行
ってください。お願いします。
アコラジリークス。はい、ということでアコラジリークスですけども、
これはどんなコーナーですか。
こちらは週刊文春が、ネットユーザーからのタレコミを受け付ける窓口となる文春リークスを、今年の7月に開設した、それにちなんでアコラジリークスは全く記事にならなさそうなタレコミを募集します、う
ん、なるほどね。
そういったコーナーですね。
なるほど、
はい。
じゃあこのアコラジックが記者になって、はい、私が編集長なのかな。
そうですね、
みたいな感じでこうタレコミを送ってきてくれると。
はい。
これギターはどうやって活用すればいいですか。
そうですね、ちょっと難しいかもしれないですけども、
うん、
やってみます。
なるほど。じゃあちょっと1個読んでみてください。
はい、1個、ラジオネームゆかぬばんさんからいただきました。
ありがとう。
先日近所のゆやまさんの家で飼っている犬のポコちゃんが子犬を5匹産みました。とても可愛いみたいですね。全くこれは記事にはならないでしょう、他の雑誌では。
これ要はそのアコラジックがニュースだと思うものも送ってきてもらうってこと。
そうですね、
まあ、ゆかぬばんはこの1週間で一番その
そうなんですよ、
まあいい
一番のニュースだったというタレコミが、
はい、そのあニュースの後にジャーン、はい、みたいなことでいいか。
はい、
はい、
では続いていきましょう。山梨県ラジオネームフルオロくんからいただきました。
はい。
この前 P
ピカチュウがおもちゃ屋さんで妖怪ウォッチを手に持ち、ピカーと元気なさそうに泣いていました。なるほどね。
これね、ピカチュウが残念そうに。
あ、全然この現実世界じゃないことでもいいんだ。
そうですね。彼は
実際に見たことじゃなくてもいいよね。
は
い、
もうでも垂れ込みなんで、うん、彼は見たと思います。
あ、なるほどね。
はい、うん。この妖怪ウォッチのブームにやっぱりポケモンが負けてることを残念がってると。
なるほど。
そういったピカチュウの様子を彼は垂れ込んでくれました。
ありがとうございました。
はい。続いて、世田谷区ラジオネーム豆山ビーンからいただきました。
豆山ありがとう。
定期的にうなじにあるゼンマイを巻いてあげないと鈴木奈々はテンションを保てないそうです。なるほど。
ああ、なるほど。芸能人のそういう、
はい、裏のね、話を彼は垂れ込んでくれたと。
あ、なるほどね。
全枚仕掛けであのハイテンションが作られてると。
本当の文集みたいなこと。
そうですね。
なるほどね。
彼の垂れ込みは、はい。いいですよ、はい、うん。続いて、北海道ラジオネームバスケットカウントからいただきました。
バスケットカウント、サンキュー。
友達と飲んでいる北野キーちゃんを見ました。
にゃ。
キーちゃんは友達の頭の上で MC を務める ZIP の ZIP ポーズをやって、友達にクロスチョップ決めた感じみたいになってました。なるほどね。
ジップ。
そうですね。
あ、なるほどね。
クロスチョップを決めたみたいに北野キーちゃんがなっていたと。うん、あ、見てるんですね、意外と。あの、芸能人の目撃情報が。
そうだね。
送られてくるということで。あ、続いても芸能人の情報ですよ。世田谷区ラジオネーム豆山ビーンからいただきました。
はい。
浅草でたけしさんとダンカンさんを見ました。
はい。
買ったばかりのリンゴ飴をダンカンさんが地面に落としてしまい、たけしさんが、ダンカンのアホと言っていました。バカ野郎って言って欲しかったですが、アホって思ったのならしょうがないですね。
なるほどね。
はい。
ああ。
まあ目撃したんですけども、あの名台詞は聞けなかったと。
なるほどなるほど。
普通にアホと言っていた。ああ、うん。ということですね。これ次最後です。
はい。
愛知県ラジオネームスペシャルウィークからいただきました。
はい。スペシャルウィーク。
先日都内で開催されたモーターショーで、車団吉とミランダカートバイク川崎バイクが仲良く3人で観覧しているのを見かけました。やはり名前通り乗り物が好きなんですね、というね、情報をいただきましたけども。
ほー、なるほど、はい、今週もたくさんアゴラジコからの垂れ込みいただきましたね。
はい、
さあこのコーナーはどうな
るのでしょうか。このコーナーはどうなるのでしょうか。
楽しくなってきました。では次のコーナー行ってみますか。
はい、行きましょうか。
じゃあジャーギージョージさん、次のコーナーお願いします。
スタバで MacBook
はい、スタバで MacBook、 これはどんなコーナーでしょうか。
はい、このコーナーはスターバックスで MacBook といったような痛い組み合わせを他にも発見できないかというコーナーですね、うん、ちょっとこう気取ってたりなんかするような組み合わせを、皆さんから送ってきてもらうというコーナーです。
はい、
実はこのコーナーが一番多かったんですよね、メールが。
まあ、別に多かったからってね、採用された限りませんから、ね、全部君次第です。
そうなんですよね、いきます。三重県ラジオネーム人とはかけ離れた感性を持つ大輝からいただきました。
クレイジー大輝。
これシンプルに一言でブログでポエムと書いてありますね。
まあなるほどね。
いましたね、これ同級生とかで僕いました、中学の時。
ああそう、ブログ。ああ俺も高校でいたわ、こっそりブログでポエム書いてるやつ。
ポエムだけしか書かないですね。
全部印刷してクラス中に貼り出してやった。男子校だよ。
男子校。
なんでそんなことすんの。思い出したわ、
そうしたくなる時期があるんですかね。
元気かなあいつ。いやヤンキーなんだよ。
えヤンキーなんですか。
そうそう、ヤンキーみたいなやつだった。
まあ、それはなんかギャップでまたいいかもしれないですけど、
ね、あれ面白かったな。
続いて、愛媛県ラジオネーム2012からいただきました。
2012
ツタヤの、視聴コーナーで DJ みたいなヘッドホンありますね。まあ、DJ みたいにこうちょっとこう気取った感じで視聴してる。
あ、そういうことが片耳で視聴してる
のが多分そうなんですかね、このイメージとして。
これじゃあさ、ネタこう読んだらさ、
はい、
バーンっていうさ、あの、はい、マック立ち上げた時の音入れたい。
ああ
、あれでも著作権的にダメだろうね。
あれ、どうなんすかね、あれね。
でもしこれこんな感じだったら私が作りますよ、あのこのあれ音なん、これかな、ラの音かな。
あ、なんか
じゃーん、なんかバーンってなるんだよ ね、
よね、マックは。マックは
時々俺電源つけてびっくりすることあるんだよ。
ありますあります。
バーン、わかりました。じゃあその音を私今回やりましょう。
では続いて
どんどん読んでください。
北海道ラジオネームバスケットカウントからいただきました。
バスケットカウント
、体育の授業でおでこにつける、ヘアバンドと書いてありますね。あのサッカー部の連中とかがねやりがちな、
は
あ、あの黒い紐状のヘアバンドって分かりました。
それじゃちょっともう一回読んでくんない？
あ、分かりました、北海道ラジオネームバスケットカウントからいただきました。体育の授業でおでこにつけるヘアバンド。
はい。これは。
みたいに、これじゃもうどんどん読んでってもいいかもね。
ああ、そうですね。うん、じゃあ、行きますね。どんどん読んじゃって。さいたま市、この木なんの木佐々木からいただきました。
この木なんの木佐々木。
大学の敷地内で、スケボー。続いて、世田谷区ラジオネーム、豆山ビーンからいただきました。
豆ビーン。
独房で、花占い。
実験になる、実験にならない、実験になる、実験になる。
怖い。二択ですね。
続いて、ラジオネーム TNTR。
TNTR。
ラピュタでバルス。続いて、ラジオネームフルフルからいただきました。
フルフルさん。
アコラジでラップ。はい、僕ですね。
アコラジでラップは禁じ手ですから。でもね、狭間実はラップちょっとやるんですよ。
え、そうなんですか。
そうそう、弾き語りなんですけど、ラップもやるんですよ。来週楽しみですね。
続いて、東京都ラジオネーム嫌われ者の歌からいただきました。はい、クラブで踊る恩師。
ショックですね、これは。あ、続いてこれ、5個ぐらい来てるんですけど、連続でちょっと言います。
どうぞ。
アコラジネーム、ブラックピグレットからいただきました。お葬式で子供の DS。結婚披露宴で子供の DS。お墓参りで子供の DS。旅行で子供の DS。ということでね。まあ、あるあるですよね。子供がね、わちゃわちゃしないように、うん、子供の DS を。最後、これいきます。世田谷区ラジオネーム、豆山ビーンからいただきました。ゼップ東京を貸し切っての卒業式。はい、ということで、以上です。
なるほどね。これ別に、これギターでパッて一発弾くのでもいいかもね。
そうですね。これはリズム感をこうつけて。
これたくさん読んでもいいかもね。
そうですね。
もしやるとしたらだけどね。
組み合わせが。やるとしたら、
これが3つ目のコーナー、アコラジ、はい、なんだっけ、
じゃなくて、スタバで MacBook、ね。
スタバで MacBook、ありがとうございます。
はい。
では次行ってみますか。
続いていきましょうか。
じゃあ、ジャギジョージさん行っちゃって。
楽曲エピソード。
雪を見た。
はい、ということで。
楽曲エピソード。
このコーナーなんですけども、
なんでしょう。
細身のシャイボーイさんが、楽曲に入る前の架空のエピソードを送ってもらうコーナー。まあ、これ以前、エピソードトークがあって、はいはい、まあ、曲をそれだけ聞いてくださいっていうことで、うん、シャイボーイさんが架空のエピソードを言ったことが、夏の妖精でした。
はいはいはい。
の時に言ってたんですけども、それを、皆さんにエピソードを考えてもらって、
なるほど。
実際に、まあ、シャイボーイさんがそれっぽく話すという
な
ん
ですけども。で、今回のお題は今これ後ろで流れてる雪だからという曲が。
そうですね。
で、なんかこう、今からジャギジョージがエピソード読んで、で、曲振りをして、
はい、
雪だからが流れると。
はい、
なるほど。 ではジャギジョージさん、ではエピソード読んでください。
いきます。埼玉市、この木なんの木佐々木からいただきました。
はい。
私、細身のシャイボーイは横浜生まれ横浜育ちでございます。なので雪を頻繁に見ることはないのよね。それでも年に数回雪が降ることがあって、小さい頃はそれが非常に嬉しかったんだよね。でも大人になってみると、電車が遅れたり道路が滑りやすくなったりと、少し嫌だなぁと思うようになっちゃったのよね。そんな季節の移り変わりと大人になっての感情の変化を歌った曲です。細身のシャイボーイで雪だから。
これ今誰だっけ、これ送ってくれた。
この木なんの木佐々木です。
この木なんの木佐々木は俺がそんな喋り方してると思ってるってことだよね。
なんとかなのよね。
なのよね。
書いてあります。
そんなこと言うかな。あ、そうですか。はい、それで曲に行ったわけですね。
あ、これね、こういう感じで、まあ、紹介していくということなんですけども、はい、あと、まだ来てますね。
お願いします。
千葉県ドブ川抜け作からいただきました
。ドブ川抜け作。
では行きます。
お願いします。
昔、実は友達以上恋人未満みたいな関係のゆり子さんっていう女性がいたんだ。彼女は肌がとても白くて、鼻が長くて尖っていて、腕は枝のように細いけど、体はボンキュッポンのナイスバディ。そして彼女はとても珍しい金属製の帽子をかぶっていたんだよね。冬の季節、私は彼女と毎日楽しく遊んでいたんだ。歌ったりラジオを聞いたり、私が歴史小説を読んでいるところをじっと彼女が見てたり、白銀の中を散歩したりして。だけどそんな楽しい日々も長くは続かなかったんだよね。もうすぐ春になる頃、彼女から突然、高吉くん、私と付き合ってほしいんだ、と告白されたんだ。だけど私は、ごめん、ゆり子さん。それは無理なんだ、と彼女を振ってしまったんだ。そして彼女に、なんで、私たち二人あんなに楽しくやってきたのになんで、と聞かれて、 僕はチャンドンゴンのモノマネをしながら彼女に正直にこう言いました。
だってあなたの体雪だから。
それでは聞いてください。細身のシャイボーイで雪だから。
ね、雪だるまだったということです、ね、
その雪だるまとの思い出を俺は曲にしたの。
そうですね。
そうですか。
なんで最後チャンドンゴンがね、出てきたのかですけども、はい、こういうパターンもあります。
なるほどね。実際のパターン、現実とはまた別のあれでもいいよってことですね。
で、最後ですね。
最後、
これは、ラジオネーム中水園さんですね。
中水園さん、
はい、いきます。
はい。
昔すごい好きだったバンドがあってね、それはもうとっくに解散しちゃったんだけど、当時の若者にもすごい影響を与えて、今のガールズバンドとかにもこのバンドに影響を受けて始めたっていう人も多いんじゃないかなと思うんだけど、でもそんな影響を受けたバンドをいろいろと見ても聞いても、このバンドを超えるような魅力のあるバンドって未だに聞いたことないのよね。多分その魅力ってのはボーカルの女の子の魅力そのもので、そのボーカルの子がものすごく魅力的なんだわ。私もそんな魅力を出せたらなと思って毎日練習してるけど、なかなかそんな魅力が出せなくて悩んでて、どうしたらいいんだろうって思いながら、そのバンドジュディ&マリーの CD を久しぶりに聞いてた時にハッと気づいたの。もうあれは天性の魅力なんだと、持って生まれたものなんだと。だからどれだけ練習しても追いつけないんじゃないって思って、そしたらすごく悲しくなってしまってね。なんだかその悔しさを歌にできないかと思って作った曲です。聴いてください。雪だから。
これ最後雪だからって言わなきゃいけないんじゃない
ですか。そうなんですよ。雪になってるんですよ、ちゃんと YOKI の、うんうん、っていう崩し方も、うん、もうなんかね、コーナーを決める段階で崩しを読んでしまうというわけです。
なるほどね、なるほどね。
こういうやり方もありますね。
そうやってで毎週曲を変えていこうっていうのがこの、
はい、お題は
コーナーでございますね、
はい、
なるほど。これで今何個いきました？5個。コーナー
これで今4つが終わり、次が5つ目ですね。
5つ目。
はい、
はい、では次のコーナー、ジャゲちゃんいっちゃって、
悩んでない相談。
悩んでない相談。このコーナーどんなコーナーですか、ジャゲちゃん。
はい。このコーナーは、全く悩んでいないし、解決もしている。しかし、はい、どうしても聞いてもらいたいことを送ってもらうコーナーなんです。
自分の考えたコーナーの説明で笑っちゃうっていう、君は何なんですか。
いや、これ、シャイボーイさんと同じだなと思って、どうしても聞いてもらいたい。
何
話し相手が欲しいと同じ。
またバカにしてんのか、俺のこと。
では、行きましょうか。
はぁ、お願いします。
ラジオネーム、ゆかぬまんさんからいただきました。
ゆかぬま
ん
さん、
聞いてください、シャイボーイさん。毎朝僕は、会社に行くために7時に起きるんです。でもその日は目が覚めたら8時半、会社には9時までに行かなくてはいけません。僕は急いで身支度を済ませて駅までダッシュして電車に飛び乗りました。そしたらなんとか遅刻せずに会社に間に合いました、というね。
ああ、要は別に何も起きてないってことだよね。
はい、何にも悩んでない。
なるほどね、はい、なるほど、わかりました。のんきな感じね。
はい、続いて、鹿児島県ラジオネームヤンシーシーモンレールーホーさんからいただきました。細見さん、ジャゲさん、シャイ。ご飯屋さんとか映画館にレディーステイってあるじゃないですか。あれってちょっと羨ましいですよね。映画なんて毎週水曜日は1000円ですよ。メンズデーも作るべきだと思いませんか。そういえば前に細見さんが試写会に行ったハリウッド版ゴジラ、すっごく見に行きたかったんですけど忙しくって行けなかったんですよ。 DVD いつ出るんですかね。でも出ても買わないんですよね。もっぱらレンタルばかりです。悩んでないですね。
俺さ、これさ、あのね、これも要は朝起きてさ、一番にこの悩んでない相談のメール見た時さ、はい、書き出しがさ、
はい、
普通歌みたいなんだよ。
ああ、そうですね。
だからさ、はい、俺普通歌だと思ってさ、こう読むわけ。そしたらさ、なんも起きてないからさ、事件が。えと思って、ね、懸命見て悩んでない相談って。これ、はい、あ、なんだ。
そうなんですよ。これ悩んでないんだよ、彼らは。
そうだよ。
はい。続いて、
それを聞いて俺はどうすればいいの？
悩んでないですねっていう感じですよね。
あ、悩んでないんですねって言うのね、毎回。
そうですね。
あ、分かった、
まあ。一番悩んでないなと思わせたら、あの、MVP ですね。
あ、ベスト悩んでないを決めればいいわけ
ね。そうですね。
あ、なるほど。はい、お願いします。
愛媛県ラジオネーム、ネズミ後輩からいただきました。
ネズミ後輩。
シャイボーイさん、聞いてください。7月に姪っ子が生まれ、僕はおじさんになりました。生後5日の姪っ子に会いに行き、抱っこをさせてもらいました。 思った以上に軽く、うっかり落としてしまわないか心配になりました。この子がどんな可愛い子になるのかと思うと、不安になってしまいます。悩んでないですね。
悩んでないですね。
ね、おめでとうございますね。おじさんになったということで。ね、
でそれに至ってはさ、もう悩む雰囲気すら出してなくね。
そうですね。
そこ可愛い子がなんだ
って。可愛い、どんな可愛い子になるのかと不安になってしまう。
不安になってしまう。
不安ではなくなんか期待ですよね。もう申しがね、これは。
なるほどね。
なるほど。悩んでないです。
悩んでないですね。
ハッピーな、もう相談でもないですもんね。
そうだね。
ね、いいですよ。
悩んでないね。
続いて、はい、これ最後ですね。
ありがとう。誰ですか。
北海道ラジオネームバスケットカウントです。
バスケットカウント。
細見さん。僕よくお腹痛くなんですよ。本当に困ってて、もしトイレ行けなくて漏らしたらどうしようかとか思うんですけど、でもまあ薬飲んだら全然痛さ収まるし、いつもこの薬持ち歩いてるから余裕なんですけどね、と言ってますね。
なるほどね。
はい、
なんか腹下しちゃうんですけど、どうしましょうかみたいな流れに行くのかなって見せかけて、解決をもう終わってるって、
はい、そうなんですよね。これはかなり綺麗な形の悩んでない相談ですね。ということで以上です。
悩んでなかったね、
はい、全然悩んでなかったですね。
みんな悩んでなかったわ、
は
い、
これはどうなんでしょうかね。
あと何コーナーだ。あと2コーナー。
あと2つです。
あと2つ。
はい。
あー、どうなりますかね。
どうなるんでしょうか。
あー、では次のコーナー行っちゃってください。どうぞ、
はい、2020年
2020年、これどんなコーナーですか。
はい、こちらはあの2020年、東京オリンピックが行われる年です。
はい、
6年後細身のシャイボーイはどうなっているのか、アコラジはどんな放送をしているのかなど、2020年の世の中や芸能界などがどうなっているのかを送ってもらうコーナーです。
なるほど、未来を予想するわけですね。
そうですね。
ほう、
はい、こちらもね、たくさん届いていたので紹介していこうと思います。
お願いします。
北海道ラジオネームバスケットカウントからいただきました。
バスケットカウント。
2020年の D ボタン。オリンピック中継を見ている時に押すと、金メダルを取る選手は誰クイズが行われるも、その商品がオリンピックの金メダル。なるほど。
D ボタン、もうそうなるとさ、はい、そういう競技だよね。
そうですよね。誰が取る争奪戦ってことですね、これは。
もうそういう、いや、正式種目として認められてるってことだよね。そ
う
ですね。
もうこれぐらいになると、もう金メダルの技術ももしかしたら変わってるかもしれないです。
2020年。
同じものを何個も用意するって。
はあ、6年後だもんね。そう思って、そんな先でもないんだよね。
そうなんですよ。
はあ、
6年。続いて、三重県ラジオネーム、人とはかけ離れた感性を持つ大輝からいただきました。2020年の野球ボール。飛ばないように追求しすぎて、ボールが台形になっている。なるほど、台形です。
ボールが台形になってるの2020年、
はい、これ難しいですよ。だってバウンドが不規則になるわけですから、
台形ですね。何を鋭い目つきで俺に語ってくれてるのかしらね。私はもう巨人がクライマックスシリーズで負けちゃったんでね、もう野球に関しては落ち込んでるんです。
阪神さんがね、勝たせていただきましたけども
、うん、お前さほど阪神ファンでもねえだろ。
はい、僕全然野球に興味ないです。、続いてラジオネーム TNTR からいただきました。
TNTR。
ジャーゲジョージに第三子生まれるって書いてありますね。はい。
2020年で第三子だと、まあまあなハイペースでいかないと。
ハイペースですよ、なかなか。なかなか頑張らないといけないですけど、
ね。そうだね、お父さん。
お父さん。
お前に子供生まれたら面白いよな。でもさ、やっぱ、そう、子供ってさ、未来の話だと思ってたけどさ、
はい、
やっぱ父さん、母さんが俺産んだことが25、6だからさ。
まあね。近いっていう。
いや、だから今俺に子供がってことでしょ。
はい。
すごいよね、そう思うとね。
そうですね。なんか、この年ら辺になって感じますよね、そういうの。
そうだね。でもまあ、君はまあまあ近いところにいるわけじゃなくて。
はい。
行ってみてもわかんない。
まあまあまあまあ、そうですよね。
だって妊娠発覚したら、だってそっからってさ、だってまあ、8ヶ月、9ヶ月で生まれるわけじゃない
。はい、そうですよね。
すごいよね。
そうですね。あっという間かもしれないですよ、本当に。これが現実の可能性はありますよ。
未来の話をするコーナーでもいいわけ。はい、
そうですね、未来の話をこう、まあね、うん、どんどん展開していくということで。
シャイボーイさんまだ4通ぐらいもう読んだけど、全然 BGM のイメージがつかないん
で、はい、ああ、ちょっと未来的な感じを出すってことなんですかね、
うん、そうなんだね。
まあ、それかなんかこう、
多分ずっと後ろに流れてんだろうね、はい、宇宙的な音がピロリロリロ、ね、ピロリロピロリロ、
未来感を出すための
ピロリロリロピロリロリロピロリロ。
では、
まあ、今回はいいや。
続いていきます。世田谷区、はい、ラジオネーム豆山ピンからいただきました。
はい、ありがとう。
2020年の小学生の夏休みの宿題。
宿題。
アプリケーション開発か、少子化問題を打破するための論文提出。 となっておりますね。
ああ、なるほど。
アプリケーション開発。これはありそうです。
ジャーゲ今日頑張ってるな。俺嬉しいよ。いやメインパーソナリティとしてね。
そうですね。
今やってるわけだね。
アプリケーション開発。でもアプリってもう意外と簡単に作れたりするんじゃないですか。
らしいですね。
2020年になればもしかしたら授業として行われてる可能性もありますよ。
なるほど。この未来に。それは夏休みの宿題として。
はい。うん、ということで、次で最後ですね。ラジオネーム、はい、最速の変態からいただきました。
本当にでもさ、こんな要はさ、言ってもみんなわけわかんないわけじゃん。
はい。
本当に君の作るコーナー癖ありすぎるし、そうですね。それをさ、みんなホームページを見て調べて送ってくれるわけでしょ。はい、ありがたいね。
いや、本当に嬉しいですよね。こういう、打ち返してくれる感じというか、ね。
じゃあ最後のメール読んでください。
いきます。2020年の西野カナ。
はい。
相変わらず、会いたいって歌ってるみたいですよ。これが最後のメールでした。
ありがとうございます。
はい。こんな感じですよ。
これが2020年のコーナー。
新コーナー。
なるほど、なるほど。
なかったこと
これが2020年。ありがとうございます。俺はもう本当にこれ送ってくれる人たちに感動してるわ。
本当にすごいですね。
じゃあ、ストート最後のコーナー、ジャギジョジさんお願いします。
HSB アコラジコチャレンジ。
HSB アコラジックチャレンジ。これはどういうコーナーですか、じゃあ。
はい。このコーナーでは、アコラジックなど、番組内でしか通用しない言葉をアコラジックに、作ってもらうというコーナーです。
今日。
で、まあ、このコーナー名もそうなんですけども、
はい。
アイスバケツチャレンジがありましたよね。
うん、ありました。
ALS と言われてましたけども、
はい、
こちらは HSB と言ってますけども、細身のシャイボーイという意味ですけども、うん、これは、寄付金を、寄付するか、
うん、
アイスバケツ、
うん、
氷いっぱいのバケツを頭から被るかという選択をね、うん、して回していくというね、そういうものが夏に流行ったんですけども、説明が僕すごい下手なんですけど、
今やれって話だよな、氷水かぶるのも。
ああ、まあ確かにそう。
まあ知らないですけど、
ね。まあ夏だからみたいなのあったんですかね。なんかそれを踏襲してね、こちらでも指名制って言ってたんですけど、これね、メールを見たところ、
はい、
あんまり指名制度の評判が良くないので。
あ、そうなの。ジャーゲジョージのね、はい、最新のラジオシステムだけどね。
そうなんですよね。
要は、次送るネタ、送ってくれる職人を指名するっていう、はい。
そうなんですよ。それがちょっとやっぱり新規リスナーが入りにくいんじゃないかという
と。まあ、とりあえず、じゃあ今回やってみましょうよ。
とりあえずやりましょう。
まあ、バーってたくさん読んでみましょう。
まあ、みんな指名してる方もいるんで、ちょっとこういう感じですというのを読みますね。
はい。
福岡県ラジオネーム、子猫の枕さんから
です。子猫の枕。
ドスワラタイム。解説、
はあ。ドスワラタイムっていう単語の言葉。
そうですね。
はあ、
細見さんは怒りが爆発した時に、
はいはい、
度が過ぎて笑えねえよと言われますが、
うん、言われますがって俺人生で一回しか言ったことないけど。
度が過ぎて笑え、度が過ぎて笑えねえよを略してドスワラ、
はあはあ。
これにタイムをつけることで、はあ、説教している時間という意味を示します、
はあ。
今や説教という言葉に敏感なアコラジッコのためにも、ストレートに説教とは言わず、ドスワラタイムという、うん、少しやんわりした呼び方で呼んではいかがでしょうか。響きもぴったりだと思います。また、説教している時間は全く面白くないわけではなく、真剣に怒っている姿が笑える場合もあるので、これ、あれですね。ね、真剣にやってる。
お前、俺の顔見てビクッとすんのやめろよ。
ドスイ笑い、ドスワラとも言えると思います。なので、ドスワラタイムはぴったりではないでしょうか。例文もちゃんと書いてくれてますよ。
はい。
今回のドスワラタイムは長かったね。ドスワラタイムは今や名物。
あ、そうなんだ、
はい。
じゃあ、俺がこの間、榎谷先生の家でさ、
はい、
まあ、多分放送には載ってたけど、
はい、
人様の家入るときは帽子かぶんじゃねえ、バカとか言ってるときも、出た、ドスワラタイムだ。
ドスワラタイムだって言えば、ポップに聞こえてくるという。
そうなんだ。俺、でも別に笑い取ろうと思って言ってんじゃなくて、ね、真面目に、君に話してるのをドスワラタイムって言われる、はい、で、
で次に指名するのはラジオネームゆめちゃんです、よろしくお願いしますと、ちゃんと指名も書いてあります、はあ、
したら来週ゆめちゃんが送ってくるっていう仕組みになる、
は
い、
そうですね、
なるほど、次行ってみましょう、
はい、ラジオネーム TNTR さんからいただきました、
TNTR たくさんありがとう、
こちらは、単語が快感、回数の回に感じると書いて快感、
快感は
意味、アコラジの最後にうんぬんかんぬん回だったねというように、細身のシャイボーイがその回を一言で締める言葉、そのものを指すってことですね。例文、快感にも怒りがこもっていた、快感を聞くまでがアコラジ、ぜひアコラジ店に載せてください、次に指名するのはラジオネームゆかぬばんさんです、よろしくお願いしますと、 あこれはかなり僕はいいんじゃないのかなと
思。何が何が
快感という言葉、うん、ね、快の感想を言ってるってことですね。
ああなるほどね。
快感と、うんうん、これはアコラ辞典にちょっと載せたいなと思ったんですけどもね。
なるほどなるほど、はい、で次ゆかの番が送ってくる、
はい、という使命なんですけどもね、続いて、北海道ラジオネームたけしーズグッタイミング。
たけしーズグッタイミング、
単語おがんおがん、
え
単語おがんおがん。
おがんおがん。
ひらがなでおがんおがんと書いてあります、はい、意味、細見さんがよく言う、俺も頑張れ、お前も頑張れ、の精神の略、うん。例文、友人が王の逆鱗に触れて捕まった。俺は妹の結婚式に行かなきゃだけど、マジで走るのダリー。いやいや、おがんおがん。次に指名するのはラジオネーム。
いやいやいや。意味わかんない。じゃあ、自分も頑張るはいいけど、お前も頑張るは何なん掛け合いなのこれ。
どうなんですかね。一人のその、俺も頑張る、お前も頑張ることを、おがんおがんと言ってますけど、ね。
あ、そうだ。もう二度と言うもんかと思う。
次に指名するのはラジオネーム、義理の父のランジェリーつけてお正月さんです。
いねえよ、そんなやつ。
ふざけてますね、どうやらね。うん、もしかしたらこういう指名ボケみたいなのもね。
なるほどね。
してないです。山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。
ベネットは静かに暮らしたい。
単語、パティスル。意味、パティスリー涼子のシュークリームのごとく概念が変わること。うん、例文、取れたてのウニ、一度でもいいから食べてみ。パティスルよ。次に指名するのはラジオネーム、動画抜け作さんです。パティスルってね。これはなんか単語としても気持ちいいじゃないですかね。
なるほどね。
パティスル。
今日パーティスローゼ。
パーティスローゼ。
別にデザートに限らないってことね。
そうですね。うん、続いてこれが最後です。
はい。
東京都ラジオネーム、もっこりさんからいただきました。
もっこりさん、サンキュ
ー。あの恋。
あの恋。
ひらがなであの、カタカナで恋です、ね。
恋は。
意味が2つあります。
なんでしょう。
あの子の恋がうまくいきませんようにの略称。うん。2、細身のシャイボーイの初恋を総じて指す言葉。使用例、細身のシャイボーイに彼女ができないのか、あの恋を、引きずっているのが原因だ。しかしそのおかげであの恋という名曲が生まれたことを考えると、日本音楽界にとっては好ましいことだったと考えうると書いてあるんですけどもね、うん、あの恋と。でこの最後にあの、うん、すみません、次のリスナーを指名するという点は新規リスナーが非常に入りづらい制度だと思うし、自分の中ではまだ納得がいかないため指名を拒否しますと書いてますね。
ああ、そういうのもありだ、
ね、はい、ということで、あのこれは もし指名をなくすのであれば、アコラ辞典というコーナーに改名して、あの、この番組で使える単語を皆さんに考えてもらうというコーナーにするのも一案としてあります。
うん、なるほど。
はい。
ということで、以上7つ。
はい。
いやー、来ましたね、7個。はい、
来ましたね。
では、こっからちょっと審議しまして、
はい。
コーナー決めたいと思います、この中から。はい、まあ、ゼロの可能性もありますけど。
そうですね。最終回のコーナーが復活する可能性もあります、ね。
ちょっと真面目にちょっとじゃあ今決めてみますか。では一旦ジングル行ってみましょう。ジャギジョージさん、ジャングルのコールを。
はい。ジングル！
千葉県、ラジオネームドブ川抜け作さんからいただいた細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、和音でポンに登録してから、和音でミニストップのソフトクリームを買うと20円引きになるから、今から一緒にソフトクリームを買いに行こうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。福島県、ラジオネームカシオディさんからいただいた細身のシャイボーイとお父さんが仲直りする方法。お父さん、一緒にお母さんの高級シャンプーを使って怒られるスリルを分かち合おうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
シャイということで、はい、長時間にわたる審議が今行われまして、まずですね、
はい、
今日行ったコーナーの中から一つ採用することに決定しました、
はい、
ではどのコーナーが採用されたのかですね、
はい、
委員長のジャーゲジョージ先生の方から発表していただきたいと思います。まず今回のこの大会についての総括はいかがですか。
そうですね、非常にあのたくさんのエントリーいただいたんですけども、
ちょっとまあ今読んだの以外、今回送ってくれた全部のメールを今また振り返りまして、はい、で、はい、それでちょっとワンコーナー決めさせていただきましたが、うん、まあ、決め手としてはどのあたりですか。
そうですね、やっぱり今までにない、うん、あ、この番組上、
ね、うん、そうだね、
ないコーナーっていうので、 まあ、皆さんにたくさん送っていただける、初心者の方でも送っていただけるというコーナーですかね。
ちょっと勝手にコンプライアンスはまあ現状で残るわけですから。
そうですね、
あれはまあまあ癖がありますから。
はい、あれはね、難易度がちょっと高めと初心者の方は思うかもしれないので、
うん、なるほど。ということで、初めてネタを送る人にも送りやすいところっていうのはちょっと吟味したところですかね。
そうですね、
なるほど。で、まあ、今回選ばなかったやつもちょっとまた練り直しましょう。ちょっと
そうですね、
今回皆さんから送ってきていただいたおかげでいろいろ見えてきましたので、
はい、
では審査委員長のジャーギジョージさん、発表の方お願いします。ではエノキア先生、ドラムロールカモ。
ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダンダダン。スタバでマックブック、
おめでとう。
猫になって、
ということで、はい、スタバで MacBook が新コーナーになりました。
はい、
おめでとうございます。スタバで MacBook さん、
おめでとうございます。
じゃあスタバで MacBook さん、喜びの言葉聞かせてください。
これはどういうやつですか。
いや、スタバで MacBook 君になればいいんですよ。
スタバで MacBook です。この度は7人の中から選ばれて
君だ、
本当に嬉しいです。頑張ります。
おめでとう。親が泣いてるぞお前。
本当そうですね。なんですかこれは。
ということで、来週からスタバで MacBook が追加になりまして、
はい、
アコラジのコーナーは、全部で、いくつでしょう。まずお父さんのコーナー、
はい、
そして勝手にコンプライアンス、
はい、
イルカがいるから、
はい、
普通歌のコーナー、
はい、
そしてスタバで MacBook、
はい、
これでですね、これからやっていきたいと思います。
はい、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたしますってところでございますね。
そうですね、
ありがとうございます。じゃあ次回から
懸命にスタバと書いて送ってもらいましょうか。
ああ、そっか、これからこれを送るとき懸命にスタバとか。
そうですね、
そっか、やっていきましょうか。
やっていきましょう。
ちょっとね、次回まだ送れる日が短いから、火曜日に収録なので、ちょっと次回できるか分かんないですけど、もし集まってたらやりましょう。
はい、
ではこれからもですね、本当に今回皆さん協力していただき
ありがとうございました。また
、まだネタ送ってことがないよと、まあ、そういうハガキ職人とかじゃないよって方もですね、これを機会にぜひ送ってきていただければ、多分このスタバで MacBook 数読めんじゃないかなと思いますので、
そうですね、
ポンポンポンと
テンポよくこう読めるコーナー。
そうね、で私もちょっとじゃあ次回までに BGM 作っておきますんで、
はい、
ではこれから愛してあげてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では審査委員長、お別れのジングルのコールを。
ジングル
細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールールーフー。フー。第29回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市戸塚区の私の部屋から細身のシャイボーイとジャーギジョージの二人でお送りしてまいりました。今回もたくさんのメールありがとうございました。すべて読むことはできず申し訳ございません。ラジオネームだけでも読ませてください。猿人間さん、ミーザロックさん、知れば迷いしなければ迷わぬ恋の道さん、コモハカさん、イサゴックさん、山口ホテルさん、アマシットさん、引き出し開け放題さん、フローロくんさん、ブラックトリオさん、タイエヌタイアールさん、イケアの嫁お松さん、抹茶さん、この他にも、たくさんの方からメールいただきました。ありがとうございました。まあアコラジにもたくさんメールいただいておりますし、まあ細身のシャイボーイのホームページ宛にも、まあ、最近、たくさんメール来るんですけども、まあ中に、まあいじめられてるというこのメールがまあ増えておりまして、やっぱこの季節柄なのか分かんないですけど、そのまあいろいろ考える、ただ誰にも相談できないと。で、他人のだけども他人とも思えない私のところにおそらく送ってきてくれて、別に私に送ったからって解決すると思って送ってるんじゃないんだと思って、ね、メールの文章を見るからに、ね、まあ、中学生であり高校生でありって子がいるけど、なんでしょうね、私まあそれをよく読んでと思うのは、みんなよく書いてあるのは、私の何が悪いんでしょうかと、別に私が何をしたわけじゃないのにとか、まあなんかきっかけがあったりする子もいるんだけども、だけどもまあそれ、そのきっかけとなったことはもうとっくに終わってんのに、それが終わってもいじめられてしまうと、私は何が悪いんでしょうか。何でしょうね、私もはっきりと言えるわけでもないですけど、ただ一つだけ、間違いなく言えることは、何も悪くないよっていう、いじめに関してはですね、よくいじめる側はそのいじめられる側も理由があると言いますけども、別にそのなんかじゃ気に食わないことがあったからって殴る理由に、省く理由に、なんか嫌がらせする理由にはならないんですよね。 人間にはこう弱いものをこう叩いたり、まあ、いじめて、自分のこうイライラをこう取り払うっていうのはですね、もう昔からあるものですから、いじめっていうのはなくなりませんよ。ただですね、やっぱいじめられてる方はやっぱそれをたくさんいろいろ考えますね。例えばいじめられたら頭の中の9割以上が多分いじめのことをいろいろ考えます。明日学校行くのやだな、どうやればいじめなくなるかな。でもじゃあですよ、いじめてる側は何を考えてるかって、おそらくですね、いじめてるこのことなんて、そのいじめてる時から離れればもう 1% も考えてないんですよ。そんなね、クソ野郎にですね、あなた方の未来をですね、めちゃめちゃにされるのはもう私も腹が立ちますけどね。だってさ、よく芸能人とかでも私いじめられてましたって方はたくさんいるじゃないですか。聞きますよね。でもさ、いじめてましたって方はまあほとんどいないじゃないですか。まあ聞かゼロって言ってもいいじゃない。でもさ、いじめってさ、絶対いじめられてる側の方が多いわけ。じゃない ?5 人とかで1人をいじめるじゃない。ね、大勢で。ってことはですよ、いじめられましたって言ってる人の何十倍もいじめてる側は絶対にその、例えばじゃあ見える、ね、芸能界って言われる立場の人で絶対いるんですよ。でもそれは言わないのは、隠してる人はもちろんいるだろうけど、それ以上におそらく、いじめてたことにすら気づいてない人がたくさんいるんだと思います。それほど取るに足らない。だからですね、その、いじめられてると、だから、それで頭がいっぱいになってどうすればいいかわからない。悲しいって、もちろん大変だし悲しいのはわかるけども、そんなことに、その、囚われすぎるのではなくて、もう逃げたいならもう逃げていいと思う。で、自分がその、未来、自分がやりたいこと、またやるべきことを見つけて、自分がどうすればいいかっていう、そっちの未来のことを考えた方が、過去に自分が何が悪かったのかなよりも、もっと未来の方に行ってほしいなって私は思いますね。まあ不安なことはいろいろあると思いますよ。なんかこう、例えばじゃあ学校を辞めて、とか転校してとか、したら大変なんじゃないかって、ね、今まで積み上げたものがなくなって、安心っていう環境がなくなるんじゃないかと。ね、会社で嫌な目に遭ってるって、また一からやったら大変なんじゃないかって。まあ大変でしょうね。大変だと思うんですけども、例えばまあね、高校卒業できずに退学したからって大学に行けないわけじゃないですよ。いろいろありますからね。まあそれを調べれたりするのも必要だと思いますけども。あの、最悪、まあ私もまあね、大学今行って今こんな、なんていうんですか、プー太郎ってまあ言われる生活をしてますけど、夢中になること、自分がなりたいと思うこと、私は面白いラジオを作りたい、いつか鈴木さんに会いたい、その一心ですけども、夢中になったらですね、余計なことを考えている暇はなくなりますので、もし夢中になれるものがあるのならばそれに突き進むがよし、ないのならば探すもよし。ただ、どっちにしろ、最終的な決断は自分自身なのよね。まあ、もちろん助けてもらうことも必要だと思うし、助けてもらうのも一つの、才能だと思うんだけども、やっぱり最後の決断、あと忘れらんねえように、まあ、戦うときは一人だって曲があるけど、私もその通りだと思っていて、なんか決断をしたりとか、いざ、大きなことをするときは自分だから、いじめられてたからとかも関係ないわけよね。だから、そこを勇気を出してですね、頑張ってほしいと、私も明日からも頑張りますから、あなた方も明日からも頑張っていただければなと、一人じゃないよと、何回も言いますけど、私はこのラジオの中で嘘を絶対につきませんから、あなた方のことは絶対忘れませんし、面白いラジオを絶対作りますよと。まあね、何でしょうね、嘘についていろいろ考えることがよくありますけど、じゃあ私が普段嘘を全くつかないのかって言ったらそんなことないですよね。簡単に言ってもだって就職だってさ、私もまあね、面接たくさん受けて、まあ、たくさん受かったけど、それたくさん受かったのもさ、私はその他、まあ、理系だから、私は理系の人って結構口下手が多いから、でグループ面接なのいろんなディベート大会だって、まあ、私が負けることはありませんでしたよ。でもこう会社の人とさ話すとき、あなたはうち第一志望ですかって言われて、私はもちろん全部御社が第一志望って答えてきて、それ全部嘘だよね。だから私は自分が嘘つかない人間だなんて言わないよ。だけども、ラジオの上、この放送の中では絶対に嘘を言わないですし、あなた方が楽しめるように、絶対に諦めずにラジオスターになりますよって言ってるわけですから、私のことは信用してもらって、ラジオの中の私は信用してもらって構わないと思いますし、で私が何が言いたいかって言いますと、戦う、まあぐだぐだ喋りましたけど、何かっていうと、今回29回で来週が30回になりますね。 人は、1日に何時間ラジオ聞いたら満足しますか？私は1日8時間毎日聞く生活をしてきました。最近ちょっと忙しくなって聞けてないんだけども、やっぱり8時間聞きたい。そう考えた時に8時間聞いて1週間聞き続けたら全部で何時間でしたか？まあ大体56時間ですよね。このアコラジ大体1回2時間ですよね。30回、まあ第0回から合わせて今回で30回目ですけど、まあ60時間分ぐらいあるんですよ。したら、なんかこう落ち込んでる子とかが一日たくさんラジオを聞いて一週間過ごせるだけのものをやっと作れたのに、ラジオを聞いてる時だけ、自分と戦う、戦わなきゃいけないものからちょっと現実逃避したりして、私しっかりジャーゲジョージしっかり福田博しっかりたくまっくんしっかり、えのきや勝正しっかり、町田美優ちゃんしっかり、そういう人たちの人生とかですね、聞きながらこう勇気を出してもらって、でまた現実で戦ってもらえる、いじめっ子と戦ってもらえば、自分自身と戦ってもらえればと思いますね。で、次週、狭間律師という男がやってきます。まあ、誰も知らない男だと思いますけども、私は適当なやつが好きじゃないですし、私自身も人に何か教えられる立場だと思ってないので、弟子なんてもちろん取ろうと思ってなかったですけど、彼の歌はですね、非常にいいです。で、奄美大島から出てきた男ですけども、その男からまたいろいろなところ学び取れるところが私自身もあるんじゃないかなと思って楽しみにしておりますので、ぜひですね、また、アコラジともども来週以降も楽しんでいただければなと思います。長く喋って申し訳ない。では、エンディング！
暖かい。
シャイということで、第29回細めのシャイボーイのアコースティックラジオも終了しました。いや、自宅でやるのも久しぶりでしたから。
そうですね。
やっぱ自宅はいいもんですよね。
落ち着きますね。
落ち着きますよ。ここからまた編集して、いろいろやろうと思います。明日はね、ちょっと江ノ島に行ってきて。
あ、江ノ島。
江ノ島水族館にね、はい、拓也くんっていう幼馴染がいるんですよ、僕。
はい。
東戸塚に僕小学2年生の時引っ越してきたんですけど、その時に同じマンションになった拓也くん、今まあ警察官やってるんですけど、
はい、
2人で江ノ島水族館に行って
デートですね。
でそれで帰り江ノ島夕暮れ時にやりたいんだけど、まあ、浜辺でさっき流した美しい人っていう曲の、
はい、
PV 撮れたらいいなと思います。まあ、その PV もね、来週ちょっとバタバタしてるからあれかもしれないけど、再来週ぐらいにアップできたらな。で、まあ、セカンドアルバムも発表になりましたから、
はい、
でね、クリスマス当日にはワンマンライブありますんで、今ワンマンライブの予約がですね、まあ、まだあんまちゃんと発表してなかったのもあるんだけど、
はい、
今予約が東京都ラジオネームゆめちゃんからしか来てないこのままだとゆめちゃんとマンツーマンで俺まあそれも一興ですけどね。ぜひですね、いい曲たくさん作ってますし、今まだ全然デモの段階なんですけど、私の、ね、代表曲になるんじゃないかなって、アルバムのセカンドアルバムの1曲目に入れたいなと思う曲がちょっとできましてですね、これからちょっと一生懸命作りますので、ぜひぜひワンマンライブともども楽しみにしていただければ。でまた来週大きな、発表できることが1個ありますんでね、
はい、
いやー頑張んなきゃいけない。あ、 MVP、この番組毎週 MV 決めておりますが、今週はですね、
はい、
新コーナーにですね、はい、一番たくさんメールをくれて、しかも面白かったですね、
はい、
この木何の木佐々木に第29回細めのシャイボーイアコースティックラジオ MVP 差し上げたいと思います。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、この木何の木佐々木おめでとう、これからもよろしくお願いします。本当に今回新コーナーにたくさんメールいただきまして、はい、読めなかった人含め嬉しく思いますね、
はい、
本当にね、もう私のこんなラジオですから、まあ、一人でやってる、ね、部屋でやってるもんでございますけども、はがき職人、またリスナー、このまとまり団結力っていうのはですね、はい、本当にいわゆる民放の局に負けないですね。
うん、
すごいなと思うのは、やっぱりこのほぼ日々ロックって、まあ、ツイキャスでやってたりとか、はい、あとはまあ違うユーストに出た時もそうだし、他のラジオに私が行った時もですね、私の後ろに常にこのアコラジックがついてるわけです、
はい、
これはですね、非常に面白いですよ。私もね、多分これからいろいろオーディションとかが増えてくると思いますし、
はい、
私滑舌が良くなくて、それただ、まあ、トレーニング本買ってさ、4月の時点でいろいろやってちょっと良くなってさ、
はい、
でそこからトレーニングやめたんだ。それなぜかっていうと、成長を見せたいっていう。だから私は民放、なんていうの、メジャーキー局、全国ネットの放送に行ってから、その時点でペラペラ喋ったらなんか可愛げがないと思ったから、そっから一生懸命練習しようと思った。だけどそもそも考えればさ、 まあ、この放送を聞いてさ、まあ、そのラジオ局の人だったりとか、はい、でオーディションに行ってさ、その時点でさうまく喋れなきゃ雇ってもらえねえじゃん。
そうですね。
だからさ俺あーっと思ってあバカだったなと思って、ちょっとこの日々ロックがあと1ヶ月ぐらいで仕事終わりますんで、
はい、
それ終わり次第ですね。またあと英語喋れるようになろうと思って、この冬
お、
うん、ちょっと一生懸命また久しぶりに勉強しようと思って、
はい、
ちょっといろいろ私も新しいこと始めますんで、でもですねこのラスト1ヶ月は日々ロックのためにですね、骨を粉にして、
はい、
頑張ろうと思います。皆さんもですねぜひほぼ日々ロックしっかり、まあ、映画も楽しみにしていただければと思いますけどね、
はい、
じゃあ議場時から何かありますか。
あ僕ですか、今回は、うん、まあ、嬉しかったんですけどね、あのコーナーね、
あ新コーナー、まあ、はい、やっぱ自分の考えるコーナーに送ってくれるってことはやっぱ嬉しいですし、
はい、
まあ、やっぱこっちでさコーナーもさ、まあ、リスナーが送りやすいコーナーを考えることも可能なわけじゃん、
はい、
でお前がどういうコーナー作ってくるかなってこうリストこう7個送ってきた時に1個もこうリスナーにこびてないっていう、まあ、自分の色を、存在に出すっていう、見た時にあこれはあ非常にいいことだなと、そういうことだと思います。やっぱ自分たちの色を最大限に出して、こっちもだからリスナー受けするものを作ろうって、もちろんリスナーが楽しんでもらうものを作るべきですけど、
はい、
こびずに自分の色を出して、これが、自分たちの考える一番面白いラジオだよと、うん、ことをこれからも出していければいいかなと思いますね、
はい、
では来週、狭間がね来ますので、ちょっとメールの締め切り早いですが、はい、皆さんよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。いくぞ 1,2,3 シャイ、ありがとうございました。新コーナーへのたくさんのメール本当にありがとうね会だったね。